ショッカー大野の秘密基地へようこそ。暑いね。
暑いですね。
今年さ、春あったの？
いや、記憶にないです
なんか、いや
寒いね、寒いね、
うん、でね、お花見は行ったよ。
あ、
確か
そうですね、
花見は行った、はいはいはい、桜結構まあ持ったなーなんて
長持ちした気がします。
思ってたんだけど、そうこうしてるうちに夏日でとか、うん、え、夏日っつって、はい、で気がついたらまたあの熊谷の八木橋デパートのとこに、はい、暑いぞ熊谷っていう体温、体温計じゃない、温度計が出てね、出るところが多いっちゅうことはもう夏かいみたいな。
うん、早いですね。なんかまた梅雨ってあるんですかね、本当に
これから
これから来るんですかね、
来るんだろうきっと。うん、
多分。
うわ、もういいよこの夏なのに、この
まカラッといったらカラッと
カラッと、まあね、かといって水不足になっちゃうと夏、うん、カラッと行き過ぎてもいけないしね、
程よくがいい、
程よくがいいね、うん、あんまりね、ジメジメジメジメもなんだけどね、え、うん、そんなことで、まあ暑い中、はい、あ、メール来てる。
あ、そうですね、
はい、じゃあ、はい、メールを紹介してちょうだい。
はい、ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナさん、ごきげんよう。
さようなら。
はい、
ちょっとさようなら、
うん、先月の羽原さん、すごく楽しそうに話をされていて、本当に好きなんだなというのがこちらまでひしひし伝わりました。そして羽原さんの元気の源、激務のアニメ監督を満たすオーラパワー満点の海津さんのところの一杯、自分も機会があれば食べに行き、気力を充実させたいですね。よく言うじゃないですか、気力だって。
気力だ。
はい。
あ、気力だね。
そう言うじゃないですか。
あ、気力だよな。うん、そう、ということで、じゃあその今回のゲストは気力だ。はい、ニュージャック拓郎さんです。
お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす
初めてだよ、90何回この番組やってくるとさ、いきなり開口ちゃん、お疲れっす
初めてでした、
初めてだ
わ、ね、うまいっすね、メールのチョイスが。
え、
またもうちょっと乗せ上手っつうか、なんかもう素晴らしい、
ちょっと誰だ、太鼓持ち呼んだ、
もうびっくりしました、はいはい、
ということで、改めまして、ね、ニュージャック拓郎さんでございますけれども、
はい、どうもニュージャック拓郎です。
うわー、
お世話になります。
来てくれました、
もう
これから熱いやつって話して、熱いやつ呼んじゃったよ
そんなことないですよ。
どうせなら、真冬に呼べようか
な。なるほど、暑い。
暑いんだ、はい、またね、ステージも暑いですしね。そんな、ね、ニュージャック拓郎さん。これね、ニュージャックとか、いちいちフルネーム言わなきゃいけない。
すごい長い
です。です、
ね、はい、ニュージャック、だから結構ニュージャックさんとかね。
ああ、そうです。拓郎、ね、さんですか、拓郎さん
とか。ね、俺を結構本名で呼んじゃったりとかしてるんだけど、
で、ね、
でもまあ拓郎さん、
はい、
ね、拓郎さん、
はい、ということでございます。で、ちょっとまずなんでニュージャック拓郎、
なるほど、
ね、まずこっから入ってていい、
こっから
い
きますか、
ね、こっから、
と冒頭、
冒頭から、
はい、もうね、うん、そもそもオーディションを受けて、
はい、
受かったんですけど、
はいはい、
受かるつもりがもう全然なくてで、あのそういうなんか名前とかも、
うんうん、
あの考えて
なく、当然本名でいいのかなぐらい、はいはい、もうだから何も考えてなかったです
ね。
でその日のうちに、うん、あのプロデューサーとじゃあやりましょうかって言って喫茶店で打ち合わせをして、はい、そこで、うん、あのまあ、ヒーローもんなんでちょっと名前とか、
はいはいはい、
考えてきてるよねって話になって、
来てるよねって、もう来てるよね、決まってると。
そうそうで、まあ、僕がまあその何ですか、ノーと言いたくない日本人なので
、
はい、
そういう意味ではあの思いつきでいいから何か言っちゃった方がいいなと思って、で、あの当時流行ってたあの音楽のジャンルでニュージャックスイングっていうジャンルがあってですね、でそれがなんかあの有線で流れてたんですよ、
はいはいはいはい、
で僕が、うん、まあまあ、 あのギターとか覚えるときに吉田拓郎さん結構好きだったので、
なるほど、
で、まあ、ニュージャック拓郎なんて感じなんですけどっていう、でいいか悪いか分かんないけど、とにかく言ってみたら、ああ、はい、分かりましたって事務的に、
はいはいはい、
それで決まっちゃったっていうことですね。
そうなんだ、拓郎、はい、あ、で吉田拓郎さんから来てんだ、
はい、
初耳、
はい、
いや、こんだけ長く付き合ってて初耳、
はい、
そうか、じゃあ高節さん、南高節さん好きだったらニュージャック高節さん
とか、ね、
なるほど、
ね、泉谷さんが好きだったらニュージャック茂とか、
そうですね、
ね、
はい、中島みゆきさん好きだったらニュージャック、みゆきだから女性だよ、女性だもんね、
そうですね、いや、そうです、まさに
拓郎さん好きなんだ、
はい、
あ、まあ、
まあ正直、うん、好きっていうか、
うん、
あのギターをいっぱい練習してたっていう拓郎さん、
はいはい、
あの割と簡単なコードが多いんで、
時代的にあの、はい、平凡とか明星 の、
はいはいはい、
あのソングブックかなんか片手にね、ごめんね、また世代トークしてしまいましたけど、はい、今レイナがうーん何それって、ね、 あの
えでも ギターのあの
月刊明星はあるよね今もね。
ありますあります、
ね、アイドル雑誌ね。
そうそうそうそう。
で当時もう一個ね平凡っていうね、うんうん、まあ、全く明星と同じような体裁の本があったの、うんうん、でその本に必ず付録で 両方の本にね、うん、付録であのミュージックブックっていうね要はあの小冊子がついてて、うんうん、そこにあのギターコードとか、うん、あの当時の流行りソング、はいはいはいはい、ね、郷ひろみさんの歌とかね、うんうんうん、野口五郎さんとか西城秀樹さんの歌なんかを、うんうんうん、これを見てちゃんとみんな歌を覚える、うん、歌詞を覚えるっていうね、あれバイブル出してよ ね、
そうですね、
毎月ね。でさらに音楽をちょっと極めたい人はそこにちょっとギターコードが載ってたりとかみたいな、ちょっと譜面が載ってるから譜面をもとにボロロロロンと弾いたりとかっていうね、そういうことなんですよ。でやっぱり当時やっぱニューミュージックっていうのがこうね、まあ、フォークソングっていうジャンルからニューミュージックっていうのが流行って、それで、その機種がやっぱり吉田拓郎さんですかね。
あ、なるほど、そうだったんですね、
はい、というそんなね、うん、名前が分かったところで、うん、ね、ニュージャック拓郎さんをお迎えして今日はお届けしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ショッ
カー王の秘密基地へようこそ。ニュージャック拓郎がお邪魔しております。
天心だ
ー。皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。48階です。
いらっしゃい。
というわけで、
うん、
まさかの、
はい、
拓郎さんは吉田拓郎さん
でしたね。
すごい、もうど真ん中だね、
はい、何のひねりも
ない。
すいません。
いや、でもなんかすごい若い、もう入りやすくてよくないって
、はい、
ね、もう CM の間中今拓郎さんソングいっぱい、
ね、
歌いまくってましたけどね。でそんなじゃあニュージャック拓郎さんが、
はい、
ね、じゃあここでちょっと逆に戻りまして、
はい、
お生まれはどちらなんですか。
生まれ東京です。
あ、
東京どちら。港区ですね。
うわ、
シティーボーイじゃないですか。
シティーボーイですね。
港区
で、まあまあまあ、
へ、はい、でいくつぐらいまでずっと、
2歳まで東京港区で、
うん、
で浦和行って、
うん、
5歳ぐらいで中野に来て、それから20歳ぐらいまでずっと中野ですか。だから地元は中野なんですよ、ね。
あ、はいはいはい、
関東とか東京なんですね、
はい、
へ
え。
おう、じゃあもう本当に都会っ子ですよね、じゃあね。
まあまあ、都会、うん、そうですね。
だからあんまりほら、子供の時に、はい、海山で、なんか、トンボ取って駆け巡ったとか、そういう感じじゃない
です
か。
クワガタは買ったタイプですね。
あ、わお。そうか。そうか。俺、ギリギリ取り、あ、横浜だからね。やっぱ横浜はやっぱ田舎だった。クワガタ、取りには行った。取れたことはないんだけど、っていうね。取れなかったけど。ギリギリデパートで売ってんのは見たけど買わなかったな、
うん、
だから取れるものを買うもんじゃないと思ってたけど、
う
ん、
そうです、私も買ってないです、うん、見てましたけどデパートでは。
あ、それは女の子あんまり買わないでしょ。
まあそうかもしれないですけど、虫は好きなんですよ。だから取りには行ってたんですけど、うん、でもさすがにそうですね、うん、わざわざ田舎に行って取りに行くっていう、
うん、ああそうだよね、
はい、
そうだよね、
うん、
港区じゃ無理だね、でもね、
うんうん、そうですね。
じゃあ逆に言うと、その子供の時はもうそういうなんだろう、都会の子だから、
はい、
じゃあもう泥にまみれてとかそういうことでは
じゃないですね。
ね、
もう完全にそれこそライダーベルトがどうだとか、
はいはいはい、
おもちゃに走った方の、あのマジンガーのでっかい、
あ、ジャンボマシンガー、
ジャンボマシンガーとか、
うん、コピーで売ってたやつだ、
はいはい
はい、
あれとか、ああいう世代ですかね、
うん、子供の時どんなの見てました。
ミラーマン、
あ、
まあライダーですか、ライダーから
始まり、まあ、時代的に仮面ライダーがね、まあ、はい、一番大ヒットしましたけど、ミラーマンいいね。
トリプルファイターとか、
ああトリプルファイター、
はい、
いいです、つぶらやプロの、
つぶらやの
ね、はい、あの帯番組でね、はい、1日5分ぐらいずつ で毎日やって、毎日5分ずつやってて、
はい、
金曜日になると、うん、か3人が合体して
ね、
トリプルファイターになるの、あの三兄弟、早瀬三兄弟っていうね、グリーンファイターとレッドファイターとオレンジファイターって3人いるわけ、うんうん、オレンジが女の子の、でこの3人月火水木でいろいろデビラっていう連中と戦う、デビラっていう連中がね、スバル360に寄ってくるの、黒塗りの、このスバルがね、スバルが黒く塗ってあって4台ぐらいで来てるんだけどさ、これがね動かなくってね、これうちの先輩が撮影行って、お前運転しろって、免許持ってません、関係ねえから運転しろって言われて、でいきなりギアフンってやったらボキって折れたっつって、 ダメだよデビラの車壊しちゃ
う。いや本当ですよ、壊れちゃダメですよ、
ね、でそれで変身、最後にあの一応それぞれ3人が変身するんだけど、
はい、
だけど結局弱いから、そうすると最終的に3人が合体して、トリプルファイターっつうと一応巨大ヒーローになるみたいな感じ で毎週金曜日に変身するっていうね、そういう番組があった
んです。戦隊の走りっていうか、伊藤さんがゴレンジャーの前ですもんね、あれ。
あ、時代的にはそうですね。
そうですよね、多分。
そうかそうか、私は女戦士もいて3人で戦うみたいな形ではね、
あずっと東映だと思ってたんですよ僕。
はいはいはいはい、分かる、そういうのって名前でね、
はい、
僕はあのずっとキャプテンウルトラってずっと円谷プロが作ってると思ってました。
なるほど。
俺普通にあの高校の時放送部で、自由にあの番組ができたんですよ、はい、昼の放送、
はい、
で好きなレコードをかけていいっていうこと で僕の担当曜日の時にはもう大体アニソンを中心にかけてたんですけど、ある時に円谷プロ特集っていうタイトルを自分でつけて、
はいはい、
でウルトラ Q、 ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンってこうね流していく中にキャプテンウルトラも入ってました。
入れちゃった、
だから高校生の段階ではまだね、普通に東映も円谷プロも区別ついてないから、その後ね、まあ、大人になってからね、この業界入ってから知ることになるわけですけど、恥ずかしい。
やっぱ恥ずかしいですかね。
ね、本当若気の行ったり来たりで。
なるほど。
無知っていうのはね、まあ、怖いもの知らずですよ、本当。ああキャプテンウルトラであれだったんだと思ったら、あのね、後に僕の業界の親父のね、平山プロデューサー、バカ野郎、あれ俺が作ったんだって言われて、大変申し訳ございません、僕ウルトラシリーズだと思ってたんでっつって、つぶらやかと思ったって言ったんですけど、ああそうか、でもじゃあ、はい、いきなりでも出てくるのがトリプルファイターってとこが渋いというか、マニアックというか、まあ、
そうですね、その子供の頃
第一声ミラーマンだったしね、
はい、確かに、
あとバルムアンとか、
超人バルムアン、
世代的にはちょっとだから何ですか、
はいはい、
ライダーとかライダーの初代と同じぐらいですかね。
そうちょっとあったぐらい、仮面ライダーが昭和46年で、はい、バルムワンが47年、
なるほど、
だちょっとそれぐらい、
はいはいはい、それぐらいです。
中身はみんな一緒ですけどね。やってる人みんな、
はい、
大野健雄会だから両方で、
はい、
今日お前ライダー行ってこい、じゃあお前バルムワン行ってこい、
あそう
お前は変身忍者嵐行ってこいみたいな、もう3班4班体制で番組で、ね、
3班4班
で川崎のね、
子供の頃それ知ったらちょっと寒かったり悲しかったでしょうね、
ね、
生田スタジオがね、
生田スタジオで、いやだから逆に知ってたらね、こういうさっきも言って横浜じゃないですか、
はいはい、
隣の町の川崎で撮ってたんですよ、仮面ライダー。あんなに好きだった作品を、まさか隣町で撮ってるとは思わないから、
はい、
ね、知ってたらね、見学とかね、行きたかったななんてこう思う40年後。
いや感動するでしょうね、生でスーツ見たら。
ね、やばいでしょうね。
は
あ、そうだ、大体同じ世代だから、あのデパートの屋上のショーとか見たことあります、
はい、いや僕ね、ないんですよそれ。
結構東京だったらね、
例えば
後楽園遊園地に行ったとか、
まあ行ったことはもちろんあるんですけど、
もうね、後楽園遊園地行くと、後、
はい、
楽園遊園地はショッカーに乗っ取られたっていう設定だったんです
よ、はいはい、
もうコマーシャルで後楽園遊園地は我々ショッカー派がみたいなね、で我らが仮面ライダーが立ち向かうってショッカー壊滅みたいなね、
はい、
なんかそんなコマーシャルやってて、でジェットコースターにねショッカーの怪人が乗っててね、で動いてて、うーっていう CM だったの、すっげえなんか、うわ後楽園遊園地行きてとか思ったけど、
はい、
横浜からだから、
なるほど、
当時はもう絶対イスカンダルぐらい遠いと思って
た、ね、イスカンダルですね、
まだ山手
やって
ない、まだ山手やってない、
ね、
でもそのぐらい遠いんじゃねえかなっていうような意識だったけど、うん、都内にいたわけだから、
あの、ね、そのま、ちょっと話はずれるかもしれないですけど、ね、それで言うと豊島園だったんですよ、
豊島園、はいはいはい、
あのホームグラウンドは、
おお、だから、そうか、中野界隈だとそう豊島園近いですよね、
そうなんですよね、あのバスで上行っちゃうんですよ、あの、
はいはいはい、
中村橋抜けてずっと
中村橋ですっげーローカルな話して
ますけど、
大丈夫大丈夫、そうか、あれでもじゃあ豊島園も結構いたんじゃないですか、ヒーローは
いました、
やってた、
なんかあるんでしょ、
豊島園も、
あそうっすか、
ね、
記憶からこう削除されてるのかなんか、
ね、なんか夏はプールでね、
はい、
でなんか、
あ、そうですそうです、
ね、なんかこのプールはババアばっかだな、豊島園よっていうね、あの林家三平さんの小話が、
そういう、
あの先代の林家三平師匠のね、
笑ってください、
どうどうお
金出すから
っていうね、あの今の正蔵さん三平さんのお父さんね、
はい、
昭和の爆笑王の三平師匠ね、
はい、
もう必ずなんだよこのプールはもうババアばっかじゃないか、豊島園よっていうね、もう定番の小話、
すいません ね、 なんかね、
いやもう大変なんですからもう、え、あ、で豊島園にもよく行ってた、
はい、
だよね。
そっか、でも、うん、なんか女の子ばっかり見てたんですかね、僕ね。
そうだよね。そうだ、豊島じゃない方ね。
豊島じゃない。
若い方ね。若い方。
まあ、豊島とかだとそのゴールデンウィークとか土日だけとか。
うん、そっか、そ
っちはいないのかな。
ああ、そっか、そうかもしれない。そうだね、これ後楽園の遊園地なんかはほら、スポンサーだったりとか、はいはいはい、ずっと年間でこうっていうのもあるかもしれないですよね。
そう
ですね。
そう
かそうかそうか、豊島園だとね、だゴールデンウィークとか、うん、そういう時はほらね、やっぱりすごい混むから、う
ん、逆に行かない
です、ね、行かないですもんね。そういうそうやね、きっと、うん、そうだ、そういうことでしょ。
それで行かないのかもしれない
ね。ね、あ、でもそっか、じゃあそういうヒーローに会ったことはない。
ないですね、
東京にいて。
はい、
まあ、
あら、それは気の毒だな。俺横浜にいたけど会えたよ。俺大英の屋上で帰ってきた歌が来たよ。本物はテレビで入ってる人、
はい、でもウルトラマンは
菊池栄一さんが来た。
ごめんなさい、全然何でか思い出せないけど、うん、ウルトラマンのスーツはあったことありますね、
う
ん
う
ん、
おお、
なんでだろう。
もう仕事じゃないの。
いや、仕事じゃない、仕事じゃない。
歌ってたら横にウルトラマン立ってるとか。
ああ、なんでだから、うん、なんか本当そういうの好きだったんですけど、はいはい、大人になって振り返って、うん、結構ポーンと出てくるじゃないですか。例えばショッカーさんは、
はいはいはい、
ドラマのファイターって言うと、何年にどうだよどうだよ、
はいはいはい、って。おかしいですか、頭が。
いやいや
そうそうそう。
で、うん、僕はこの仕事に携わらせていただいてたにもかかわらず、そこら辺の知識ってあんまりないんですよね。ただ好きなだけで、
はいはいはいはい、
だからね、ちょっと本当にさっきおっしゃってたように恥ずかしい部分とかがあって、で例えばなんだろう、自分の歌を、
はい、
ライブで間違え、歌詞を間違えたりすることって、いわゆる流行り歌の、流行り歌って言い方もあるんですけど、
うん、流行歌流行歌って言っちゃった。
ポップス の歌手の方とかは、例えば今日気持ちがブルーだからちょっとここの歌詞変えてみたとか、アドリブで例えばできるけども、はいはいはい、すごい怒られるんですよね、歌詞間違えると。
主題歌はね、
下げんなと、俺たちの曲を勝手に変えてんじゃねえだよっていうね。なんかそこら辺で、うん、自分なんだろう、ちゃんとしなきゃいけないなっていうのが非常にあるんですけど、はいはいはい、なかなかこう勉強する機会がなくてですね。
いやいやいや、いや、でもじゃあ小学校で、じゃあ私普通にテレビっ子ではありますよね。
はい、
運動、スポーツみたいなのはしなかったんですか。
スポーツはほぼしてなかったです、うん、ああ、野球チラッとやってたぐらいですかね。
あ、やっぱ野球はやっぱ世代的に、はい、我々の時代っていうと、なんか少年野球やるかやんないかみたいなね、はい、
でも野球も、うん、最初やってリトルリーグとか入ろうとしたんですけど、うん、なんか気づいたらサイコロ野球をやってましたね。
サイコロ野球、
つまり、うん、サイコロ2つ振って、はいはい、1-1 だとホームランとか、6-6 だと三塁打とか
は、テーブルの上で行われるやつですね。
そういうやつね。あ、でそれサイコロでコロコロとか言って、ちょっと大丈夫かな。
いや、違いますよ。
大丈夫ね。大丈夫。びっくりした。
で、はいはい、その自分でルール作って、うん、まあ36通りあるわけですよ。
はいはいはい、
赤白のサイコロ使うんで。
そうですね。
はい、で、それを架空の、うん、球団作って打率とか計算して遊んでましたね。
なんかすごいですね。
なんかちょっと気持ち悪い気持ち悪い子供でした。
すごい、結構極めてたね、そこまでね。僕らほら授業中に、
はい、
鉛筆六角形から、それにホームランとか一塁打二塁打って書いてる、コロコロっていうのはね、よくそれで、はい、中学時代ね、
はい、
授業中にね、はい、やってたことはありますけれど、そこまで細かくね、
うん、アウトドアに行くよりも、うん、そっちにこう入り込みやすいです、
ね、割と頭脳プレーな感じの、
頭脳、まあまあ理屈っぽいのが好き、
計算してる時点ですごいですよ ね、
ね、すごいよね、それは分析したりするんだもんね、うんうん、
はい、もう勝手にもう書く、全然いないんですよ、そんな選手、
はいはいはい、
で、まあ、例えば、うん、まあ、企業のデパートの名前とか冠につけて、小田急ファイヤーズとか、
ちょっとでも本物っぽいですね、
そうそうそう
が、まあ、いるんですよね。で、3番の、羽田ってやつが、まあ、例えばいて、そいつはよく三塁打打つんですよ、
はいはいはい、
でも本当は、うん、ただサイコロ打ってるだけで、よく三塁打打つわけじゃないんです。
それはそうだよね、確率の問題だよね。
だけど、そう決めつけて、
こう、キャラクターを作っちゃうのね。
作っちゃって、実況しながらサイコロ
を。おっと、羽田、また三塁打です
ね。そうです、そうです。足を生かして、俊足を生かして、三塁に滑り込んだ、セーフ！
セーフ！ああ、いいですね。
それ誰か一緒にいた、一人で。
一人です。
わお。
なるほどね。
わお。
いや、謝ることはない。人それぞれですから。
そうそうそうそう。
おっと、羽田だけど飛べないのかみたいなね。なんか、そんなようなことをね、適当に言いながら。小学生、
小学生。
ちょっと、嫌な小学生
すいません。
いやいやいや、
すみません。
で例えばそのところに、はい、例えばそろそろ将来何になりたいとか、
はい、
それはまだない、そういうのは。
11の時にギターを初めて買ってもらって、
早っ、
はい、
小学生でもうギター始めて、
はい、
おお、
で
それは早いわ。
でさっきおっしゃってた平凡やら明星の、
その歌本とか
を
ね、
歌本を目当てに買うようになって、
はいはいはい、
でその年でなんかね簡単なコードで曲を作り始めたんですよ、
あ、自分で、
はい、
すごいね。もうやっぱシンガーソングライターはすでに
が、
うん、
まあね、子供のちっちゃな夢ですけど、そこから辺がスタートですかね。
いやもう小学生にしてギターをね手にっていうのは、はい、すごいですよ、やっぱり。
自分で欲しいって言ったんですか。
そうですね、本当はエレキギターが欲しかったんですけど、
ああ見た目だけで、うん、バカバカバカバカバカバカ、
はい、母親がなんか1万5000円ぐらい の、 あのいわゆるクラシックギターを買ってきて、
とりあえず禁じられた遊びかなみたいな。
ですです
ね、
一番最初に弾けるようになったのは津軽海峡冬景色です。
渋い。
なぜ。
なんか歌本の中で、コード3つか4つか使わないやつだったんですよ。
そうそうそう、なるほど、初級編みたいな
って割とね。
そうなんですね、
割とこうペロリンとね、あ、そっかそっか、
はい、
あ、でもじゃあちょっとすでに音楽に目覚めていた少年じゃないですか、
う
ん、
は
い、
そうです ね、
僕らの周りでも例えばギターを弾いてるやつって見たのはやっぱり中学ですよ、早くても。
うん、
うん、で中学ね1年やっぱ2年かな、2年かなんかの時に、はい、たまたまあのギター持ってきたやつがいて、
はい、
でなんか弾いてくれよって言ったら、それこそ禁じられた遊びを弾いてくれて、うん、でみんなですげえなすげえなって言ったような中学生ですよ僕ら、
うん、
小学生にしてもうすでに
あれが流行ったですね、うん、あのキスが第一次で流行って、
うん、あ、今あのモモクロと
モモクロでやってるキスが、
はいはいはい、
ね、
で小学校5年の時にキスとクイーンとベイシティローラーズっていうのが流行ったんです
よ。あ、ベイシティローラーズ簡単キルト、
はい、はい、そうですそうです、
SATUR と言われないと、あれであのサタデーというスペルを覚えた、
覚えたという、
ね、
そうですそうです。
でもうすごい大ヒットしたから、
はいはい、
ね、パッドマグリン、
はい、そうですそうです。もうな、もうどこのジャンルもいけますね。
いやいやいやいや、それ世代だから、
まあ、
世代だから、はい、であのタータンキルトの、はい、あのね、柄の、
はい、
むしろスコットランドのああいうタータンっていうね、チェックのやつでしょ、はいはい、あれをみんな衣装で着てるの、
うん、
その、
うん、
ベイシティローラーズっていう、うん、略して BCR ね、
うんうん、
ベイシティローラーズが、
うん、
でそれですごく日本にも来て、
うん、
でもうワーキャーだったわけですよ、うん、女の子たちが、うん、したらそういう明星かなんかでね、
うん、
全員プレゼントで、うん、応募券を貯めて送ると、うん、全員にそのタータンキルト柄の、
はい、
パスケースを、
なるほど、
ね、全プレで、
ね、
ね、もらったの、
全プレで、
全プレ
もらってんですか。
全プレだから送って。
ベイシティは女の子じゃなかったですか、でもファンが。
いやでもなんかほら全プレだから、
はい、
あの
もらって
た、毎月明星買ってるわけだから、
はいはいはい、
応募券をさ切るだけじゃないですか、
そうです、ね、
切って送るだけでもらえるわけだから、
それやっとくべきだ、
ね、普段絶対当たらないんだから抽選なんかだから、
ね、
まず当たらないでしょ読者が、
う
ん、
そうですね、雑誌は。
俺当たったな一回な、ね、ジャニーズのね、当時ね、豊川ジョーっていうね、あの可哀想な星巡りって歌ってた、はいはいはい、あの人が着てたシャツっていうのがね、一点物
すごいじゃないですか、一点物当たるって。当たった、
ファン随言じゃないですか、それ。
そしたら俺のクラスに女の子が、はい、クニちゃんって子がいて、クニ、はい、子ちゃんっていうのはすごい仲良かったのね、
うん、
そしたら女の子が当たったなって豊川ジョーって、
はいはい、
ちょうだいよって言われたけど、こっちも当たったもんだから ね、 そう簡単に当たせねえやと思いながら、
ね、
うん、でもまあ本当そんな当たらない当たらないと思って、全プレだから、そのタータンのね、あのパスケースをねもらって、でそれにね榊原郁恵ちゃんのねブロマイド入れてね、
なるほど、
で定期
和洋折衷ですね、
もうで定期入れて、
はい、
で高校時代持ってきましたよ、学校に。
いやもう社会現象でしたから
ね、ベイシティローラーズ、
はい、
そうそうそう、
でベイシティに行くのは変な話ちょっとナンパだったんですよ、うん、
ああ分かる分かる分かる、
でちょっと後半はキス、クイーン、
あ
ーもうちょっと行くとディープパープルがもうなんかいたんで、バーンとかの、
はいはいはい、
あそこ
あの放送部でね、僕じゃない時の曜日のやつは、
はい、
今日はディープパープルの何々をお届けしますとか、はい、いやつがいて、なんだそのディープパープルってのはつって、結構なんのこっちゃ分かんなかったけど、はいはい、その単語だけは知ってたみたいな ね、 そうね、
そう
あの、うん、クイーンのキラクイーンとかね、
うんうん、そうまさに
ね、
あそれあその頃に、うん、あのギターが弾きたいっていうよりも、
はい、
アクセサリーとしてギターが欲しかったんですよね。
あ、またモテるからね。
ええ、
あやっぱりそこだ。
そっかそっか。
やっぱ、やっぱ、女か。結局ね、音楽受けやすって、まあでも基本じゃないですか、ミュージシャンになるって、まずなんか、モテたいっていうね。
みんなバンド始めましたきっかけはモテたいって方多いですね。
そう、うん、正しいですよ。正しいですよ。
いや、本当です。
後からヘリクツこねるんだよね。いや、俺の音楽ってのはこれこれこれ、モテたかったんだろうって言うと、はいっていうね。
僕はもうそれが証拠に、今そんなにギター弾けないですから。そう11回弾いててほぼほぼコードしか押さえられないですからね、もうズブっちゃいますよ、もう本当に
早かったのに
歌手もやってんのに、
いやまあまあ人がなんかボロ自分が歌うその弾き語りぐらいはできますけど、もうプロとしてなんてもうおこがましくても
周りにですね、俺、はい、プロのギタリストとかいるから、
ジョーとかうまいじゃないですか、
もうそれ今ジョーはね、
今ジョー
それは半端ない
じゃないですか、もう半端ないじゃないですか、もう僕なんかもう
それ見たらね、でも分かる、あの僕らも図工が小学校の時好きで、
はい、
絵描くの好きだったんですよ、だけどなんか別に漫画家になろうとかそういうことは思わないけど、でもこう絵をちょっとねそれなりに得意で美術とかもね絵を描いたりとか、小学校の時はちょっとなんか一応市の大会ぐらいまでは行ったんで、で俺は絵が好きだぞ、絵が得意だぞって思ってたんだけど、だんだん大人になってくるにしかって周りにさ漫画家とかいるわけですよ、でも究極はねうちの師匠が石森章太郎なわけですよ、
そうですね、
そんなの見た日にはね、すいません 俺ごときが絵なんて描いちゃいけないと思うもん、絶対だから、そういう意味ではちょっとね環境が良くないね、周りに上手い人がばかりいるっていうのはね、
いやそうです、
そうなんだよね、いやでも音楽に目覚め、出て中学、
中学、
はい、
まだねアニソンとかそういうの全然行かないですよね、
はいはい、だよね、
RC サクセションかなんか行っちゃうんですよ、
ああ今の清志郎さんね、いけないブルージュマジックだ、
そうですね、
そっち方面だ
そうですね、
そっち方面、はい、軽くね軽く行ってきながら、
でそれも、バンドブーム第一次バンドブームなのかな、
はいはいはい、
多分ブルーハーツが出てくる 5,6 年前ですね、
あ
多分中学なんで、でそこでバンドがお流行りで、で今のインディーズみたいなムーブメントがちょっとあって、あのマイジャーって言ってたんですよね、
メジャーじゃなくて
マイナーとメジャーの、
あマイジャー、
はい、でなんかそれ、まあ、そんなに部数多くないですけど、そういうシーンを取り上げてる雑誌とかもあって、
あは
であのまあ勘違いしたその素人のバンドが、こう結構あのグラビアみたいな感じでこう、ライブハウスでやってて、でよく会うんですよそういうやつらと、
あなるほど、
あのみんな素人なんだけど、どこどこのライブハウスで先週会って、全然違うところで、おまた会ったねなんていう、
ちょうど同じような感じでね、同じようなルートで回ってるわけだ、大体ね同じランクぐらいだから、
そうなんですよ、でそれでなんか全然うまくないんですけどちょっと勘違いしちゃうわけですよね、
まあ、若いからね、
は
い、
だからその頃本当に音楽でやりたいなって気持ちは固まりましたよ、
ね、お
全然ダメなんですけど、
いやいやいやいやいや、それがもうだからどの
何、はい、16から、バンド3年ぐらいやって、でまあお決まりのようにバンドが解散するわけです、
音楽性のこういきしがいとかね、
もっとあれですね、僕がですね、ちょっとサーフィンに目覚めちゃいまして、
おっと、
あそうだ
またモテたくて、
そうなんです
ね、モテたくて、これから
そうなんですよ、
これからモテるにはサーファーだよね、
そう
ね、
おやおや、
サーファーカットかなんかしちゃって、
なんで俺サーファーだけど昔からっていう、
あれね、
なんかファミリア、車で言うとファミリアが流行った時代で、ホイチョイプロダクションとかが流行った頃ですよね、
ホイチョイ、はいはいはい、ミスターブーとかね、
はいはいはい、でであの、まあ行くから、あの行くからっていうのはその波乗り行くんで、
波乗りに行くから、
で波乗り帰ってきてから、バンドの練習とかが、まあ、ブッキングされていて、でそこに慌ててギター行くんですけど、多分ね塩水浴びてそのまんま弾いてるからなんでしょうね、弦とかがね錆びてたんですよ僕、
あ
ギターの弦が、
そりゃそうだね、一番やっちゃいけない
パターン
ね、
いやもっとまめに変えてれば全然錆びないんですけど、なんかもう口ばっかりのやつだったんで僕はあでそれをねなんかバンドのメンバーに見つかっちゃって、お前やる気あんのかと、
ああそれはあるわね、そりゃそうだね、
弦が錆びてるお前ギタリストなんか見たことないぞと、
もうごもっともでございます、
じゃあやめようかなみたいな感じでやめちゃってですね、
根性ね、
したらねそのバンドで結構行くんですよその後、
あへそうなんだ、
はい、
やめなきゃよかった、
ちょっと悔しい、
いや悔しいでしょ、
うん、
いやもう船のチケットは持ってたんですけどね、海飛び込んじゃいました、
ダメだよ転売しちゃう、
はい、で僕はその、 そのバンドがうまくいったぜという電話の知らせを、まあまあその新しいボーカルが、ちょっと闇なのか本当に嬉しかったのかなんかわからないんですけど、当時僕がバイトしてたファミリーマートの夜勤のレジの後ろの電話にかけてきたんですよ、そいつが。
なるほど、
俺ら来年決まったから的な。
あ、
なんでこのタイミングで今言うっていう、まあ嫌がらせですよね、半分ね。
それは間違いないね。
でちょっともうある意味そこで一発奮起してですね、でコンピューター音楽に目覚めるんですね。
コンピューター音楽、
あのコンピューター音楽って要はもう友達がいなかったんで、バンドが組めないんですよ。
あ、自分で音を入れて
そう
やろうっていう。あ、
で今ほどあのまだ Mac じゃなくてね、アタリっていうコンピューターだったんですけど、ゲームとかでね、アタリっていうのがあって、それのコンピューターを使って作る、なんかそういう人がいたんですよね、知り合いに。で話聞きに行って、でも当時揃えると300万ぐらいになるんで、でも当然無理ですよね、ファミリーマートでバイトしてるぐらいですから。もう飯って言ったらそこのロスですよ、もう、そのファミリーマートのもう期限切れのやつを、でしかもね、もう悪質なのは僕はもう期限切れを5分ぐらい前にね、食べたいやつをね冷凍庫とかにかまり入れちゃって、
分かる分かる、
キープしちゃうんですよね。
知能犯なんだよね。
まあまあそれで、
まあそれで広げようよ。
違う、あのコンピューターミュージックで作り始めて、それが、ごめんなさい、あのなんて言うんだろう、あの、デモテープみたいなものを一生懸命作る、
作って、
これが第2期ぐらいな話ですかね。
いくつぐらいですか、ね、
それが23とかですね、もう当時あの形になり始めたの
は。
はい、
その間でもずっと音楽活動みたいなものっていうのは
どうでしょう。
だからむしろサーファー
したりサーフィンしたり。
サーファーはもう、もう動機が動機なんで、
もうすぐ波降りちゃった、
あれね、あれ気がついたんですよ。
もうちょっと待ったらサザンで来たかもしれない。
いや、そうなんですけどね、
サザンで波乗りブームが、
あの波乗りにしてもスキーにしても気がついたんですよね、あれ誰も見てくんないんですよ。やってる自分がその技を極める、もうひたすら練習のスポーツなんですよね。
ああ、なるほど。
で、本当に選手とかになれば、その山、こう、バーって一人でもう白銀の世界を行ってるのみんなに見てもらいますけど、もうガーってみんなでもう、
そこまで到達する過程が大変だよね。
動機はもうモテたいだけなんで、
ああ、そうだね。
当然そういうことはもうちょっと聞いてないよと。
じゃあもういいや、次じゃあ、まあ、変わり身が早いよね。
もう
まさに転身だ。
転身ですね。
転身だ。
転身だ。
間にスキーも入ってたんでちょっとびっくりしましたけどね。
ね、おーおーおーおー、
スキーも入ってらっしゃいました。
スキーが入ってたんで。
スキーも入ってたからね。
びっくりしました。
もうそっちからね、もう滑っちゃったんだ。
そう、うまい。
ね、転身だ。
滑っちゃいましたね。
そう、滑って転んで、滑って転んで転身だ。
転身だ。
はい。で、じゃあこうやっぱりじゃあ音楽突き詰めていけば、じゃあ音楽へこう行く。
そうですね。音楽だけ、あ、そうそう、だからずっと音楽だけやってたかっていうと、そうでもなくて、結構さんまの名探偵とか、
はい、
そのゲームにハマっちゃったりもする。
ゲーマー？
ゲーマーっていうか、まあ、ただ家でやってるだけですよ。
趣味でね、
あのファミコンですか、当時。
あ、でもその頃っていうのは多分仕事というか
バイトです。
あ、もうメインはファミマ。
バイトリーダーです。
バイトリーダー、なんて問題でも、
バイトリーダーまで行くんですよ、だからこの性格なんで。
ああ、そうだね。
あの
世渡りうまいから、
そうなんです
ね。ゲスト捕まえて世渡りうまいよね。失礼の極みだ。
もうね、最初から入ってた、土曜日の6時9時のシフトを、さも、なんか無理やり入ってあげたよみたいな感じで行くテクニックとかね、そういうのを磨いていくと、
うまいな、いるな、
ありがとうみたいな、そういう感じ
で、一緒、俺大丈夫っすから、
そうですね。
でも、いや、彼よくやるじゃないか、上田君。
無理聞いてくれるからぐらいな感じ。
友達いねえよ、それ
は。
いや、やっぱりでもそれはね、こうコツをやっぱ掴んでいくってことだから、要領を覚えるってことだから、それはね、もう何でもかんでもバカ正直にやるだけだよね。
そうですよね、バカ正直にやっとけばよかったんですよね。
何投稿見つけたんだよ。
すいません、はい、それで、まあまあだから本気になり始めたのがその22、23って感じですかね。で、そんな人生なんで、 自信だけはあるんですよ。
おお、根拠のない、
根拠のない
なぜか自信はあるんだ
よ。なぜかなぜか武道館 5days 超満員っていうのは疑ってないんですよね。
お、
5年後にはそうなってるだろうと。
おお、
いやいや、なるわけないじゃないですかね。こんなもんバカじゃないよって話ですよ。
武道館の会議室だよねみたいな。30人入るけどみたいな。
いや本当ですよね。22歳です
ごいね。
その考え方ちょっとアウトですよね、今考えると。
もう相当な天狗だよね。ポキーンと折ってやるじゃない。
もうで、あのデモテープ本気になってレコード会社とかに、うん、本当に持ってき始めてから、その花がポキンポキン折られていくわけですよ。
あ、その逆に井の中の蛙であったことを知らされるわけだね。
あれ、
はい、
あれ甘くない。
遅いわ。
遅いですか。
いやいや、でも大丈夫、20代だから、
はい、
そうです、
うん、十分十分、うん、
25ですかね、インディーズなんですけど、
はい、
まあ、CD デビューみたいなのを一応形的には。でもそれもまだ正直言うと、その根拠のない自信の延長で、なんていうんですかね、そのインディーズですから、あのこうな谷町スポンサーなんていうんですかね、そこら辺に出させてもらった的な。
ああ、でもいるだけでも大したもんです
ね。いや、もうそれはもうその方にはね、本当に感謝してるんですけど、でそれで形になって初めてメジャーの人がなんか、あ、インディーズで出してんだこの時代に、っていうので、やっと本当に動き始めたのが25ぐらいなんですよね。はい、
はいはい。
でそのいいですか、なんか僕なんかゲストなのにこんな喋っちゃっていいんですかね。
そういう番組だ。
ああ、そう。
そういう番組。
すいません。
よく言うのは、ちゃんと前回の放送もきっちりチェックしてから、こう見えて真面目なんです。
真面目か。
真面目か。
それで言っちゃダメですよ。
あ、そうか、そうか。いい人だから結構。悪ぶってるだけだから。
すいません。
大丈夫、大丈夫。んで、んで。
で、うん、その、25で CD デビューする、ちょっと前後するんですけど、はい、当時、
うん、
要するに、有名になりたい人って、うん、人って、僕って、
うん、
会社名にプとか、パとかパ行がつくと、もう業界なのかなって思って、なんとかプロダクションとか、
あ、そうね、
プロモートとか、
プロモーションとかね、
とか、
あ、あるある。
でそのファミリーマートの夜勤でやってた同僚っていうか、まあ、3つ下ぐらいの、僕より、ファミリーマート的には先輩のややこし
い
関係がいて、で、そいつのお父さんがですね、なんとかプロ、なんとかプロの社長なんだって、お前のお父さんみたいな。
おー、なんとかプロが来たらね。
いやいや、もうその頃の僕的には、うん、もうその友達をゲットした時点で、
うん、
武道館セブンデイズですよ。
なるほど。
ファイブデイズから。
ファイブデイズだ、セブンデイズね。もうバカですね。
バカですね。バカですね、もう。
いやいやいや
いや。本当に。それで、
はいはい、
当時出来上がってた、
うん、
テープと、
はい、
それから、一筆添えてですね、
はいはいはい、
渡したんですよね。これお父さんに聞かせてよ、
聞かせてと、
ね、竜哲也さんとかが在籍されてたんですよね。
お、そう、はいはいはい、
ちょっと演歌系の
演歌系ですね。ね、
はい、
第一プロとかあれかな。
いや、ベストフレンド、もう今はないんですけど、ベストフレンドとか、
はいはいはい、
荒瀬さんとかもいたんですよ。
ああ、はいはい、ガブリ寄りの。
ええ、ガブリ寄りの。
温泉ガブリ寄りの。
そうです。
あらせでーす、みたいな。
でも知ってますね。
あの、もみあげがすごい。
ええ、そうです。
そうそう、
ね。もう。
大丈夫、任せ。
パーフェクトブルーじゃないですか。
いやいやいや、大丈夫。パーフェクトブルーっていう映画にも出てたけど、出てたけど、江口久志さんの。
そうなんです。で、
じゃあやっぱ演歌に強い事務所にね。
事務所に行って。で、僕はもう全然そこら辺の、もう勉強不足で。
わかんないですよね。わかんない、わかんない。プロと聞きゃ、歌手もいると思えばね。
で次のですね、うん、そいつとの同じシフト入った時に、
うん、
梅田さん、あ、僕あの梅田なんですけど、
あ、
梅田
さんね、
梅田です、
アンドロ梅田、
あの梅田さん、親父が会いたいって言ってました。
お
お、
もう完全に、
いや、やった、もう来た、武道館動画、武道館動画だ
ね、もうそこにもう当時、いや、もう後楽園とかね入っちゃうんですよね。もう当時まだ東京ドーム多分できてないんで、
ああ、そうだそうだそうだ、後楽園球場
で、ね、
やるのは、西城秀樹の次は俺だぐらい
な、ね、そうです、
ね、
もう桃井ちゃんが置いたマイクを拾うのは俺だと、
白いマイクを、
白いマイクをぐらいなこと
ですよね、ぐらいな、すごい、
でそれで行って、うん、どうやらですね、その、うん、君いいねと、
お、
はい、その応接室、
はいはいはい、
君ね、うん、なんか今時ね、いないよ、
お、
25 2?3? なんかそんなもんで、うんうんうん、これだけいい文章を書けるやつはなかなかいないね。
文章？
お？文章？
どうした？って言ったら、うん、そのテープに、
うん、添えた一筆、
一筆がなんか、うん、どうやらその文章が気に入られたらしく、
そこ？
はい、でそこで
テープ
テープはですね、うん、どうやら聞かれてなかったですね。いやでももう本当に当時あの持ってって分かりますけど聞きませんよね。
あ
デモテープも素人が持ってていちいち聞いてくれませんよ ね、
すごい数するでしょうしね。
はい、あまあご多分に漏れず、うん、でもまあその文章だけは読んでくれたんですよ。
おそれだけでも見っけんもんですよね、やっぱり目に留まったんだから、
はい、でじゃあまあ歌とか聞いてもらわないけどもしかしたらなんか勉強しなさいって話かなと思って聞いてたら、ワンボックスカーのキーを渡されたんですよ。
ワンボックスカーのキーを渡された、
はい、うん、で君免許は持ってるかと、
はいはいはい、
あ持ってますけど
持ってます、
はい、うん、ほんで、あるカラオケビデオの撮影うちでやるんだけど、
おーお
ーあの、助監督足りないんで、ちょっとロケハン行ってくれるかと。
う
ん、
おい。
お前ね、いいよ、あんだけいい文章書けたら、人気者になるよって言われて、
うん、
その日から5年ぐらい制作部が始まるんですよ、僕の。
5年、
ええ、
おー
人生の中で。
はい、どこで転がるかわか
んないですね。
変身だ
すごい、
こっからが結構、はい、スピードアップで、はい、この業界にグラッと近づくんです。
だっていきなりそうですよね、はい、スタッフさんから
助監督とか
助監
督、ね、AB というか助監督ですよね、
そうです。でただあのカラオケビデオなんで、
はいはいはい、
5人ぐらいで回るんですね、
はいはい、
ワンチェン、
はいはい、
で1日、まあ、10曲は嘘か5曲ぐらいは撮るのかな。
あやるやるやる、
いろんなシチュエーションで、
はい、専門の俳優さんいてね、
はいはい、
それこそ大レンジャーだったら、ね、和田圭一くんなんかはよく出てますから、
ね、
一言で言うと、はい、あまた出てるぞみたいな、
うんうんうんうん、ほんでそれの制作なんで結構なんていうんですか、何でもやってるか、
はいはいはい、
仕切るからこういろんな景色が見えるんですよ、
はいはいはい、
でその時にあ撮影ってこうなんだとか、あのあ歌ってこうなんだっていうその、
うん、
当時はね、コロンビアさんとかもやってて、
はい、
カラオケを、
うん、
で全然違う部署なんだけどそのコロンビアの内部に入れるようになったりして、でいろいろこう事情を聞くと、
は
いかに自分が本当に甘かったかと、うん、
お
そんなに簡単にお前プロになれるわけねえだろこの野郎っていうことが
武道館ってなんだろうみたいな、
本当にそれやっと本当に分かったのがその時期なんですよね、
う
ん、
あじゃあでもよかったってことで、ね、その一筆添えた目に留まったものが
一筆添えた、そうですね、
一筆形状地獄が見えた、
いや本当に天身時期ですよ
一筆形状日の用心で
いや本当に、
ね、
はい、そっからですね
5年間
5年で5年の間に、
うん、
まあ先日機械だとった下山店さんとか、
うん、
あとまあ最近だと花とアリスとかやってる岩井俊二さんとか、
おいおいおいおい、
彼らが、うん、その若い頃に、
うん、
カラオケビデオとか撮ってて、
う
ん、僕はその助監督とかでついてたんです。
そうかそうか、
制作助監督、
はい、
今もときめく監督たちも、はい、若い頃は、
はいはい、
カラオケビデオ撮ってたよね、はい、それはね、う
ん、そうなんです、
それはそうだよ、うん、日本代表する巨匠といわれる監督たち、はい、みんな日活ロマンポルノでね、うん、修行してたんですもんみんな、
そうなんです、
あ
いや本当
でみんな頑張ってたんだね、
まあ、例えば雪貞君って分かるかな、あの、はい、世界の中心で、
はいはいはい、助けてください、
はい、
ね、
はいはい、なんかもその岩井さんの系列で、うん、あの後でつながったりとか、まあ、ちょっとした、
うん、
あのなんて言ったらいいかな、虎の穴なんて言うんですか、あのその
シンジケートですね、
ね、
まあ、そういうね、なんかもう一味じゃないんだけども、
はい、
やっぱりでもつながってるね、
そうなんですね、
つながりがそれぞれあります
もん、今有名な人がなんか、うん、あのそこに固まってたっていうか、
ね、ちょうどなんかすごい
ラッキーだったと思うん
ですね、すごい人脈ですもんね、もうね、
はい、本当にラッキーでした。
あ
で、まあ、ちょっとあのニュージャック拓郎の活動とは別にちょっと役者みたいなこともやらせていただいたんですけど、うん、まあこれはこれでちょっと後でその勘違い語録としてまた一つあるんですけど、でその流れの中で、
うん、
あの角郷治さんという方と、
あ出た、
うん、
10レンジャーとかのね、
はい、
作曲です
ね、はい、
うん、
であの大レンジャー、
うん、
まあ、あのその時は大レンジャーとも何も聞かされなかったんですけど、あのちょっと戦隊ものの主題歌のオーディションあるけど行ってみるっていうことで、でもそれは僕28ぐらいだったんですけど、
はい、
あのもうきちんと大人の考えができるようによ
かったね、
おかげさまでその頃は、
もうこれ、はい、 武道館じゃなくて、
武道館じゃなくて、ね、もう本当に、
はい、武道館ではないけど武道に関係する戦隊番組だった
りましたね。
そうです、武道つながりで、
武道つながりで、はい、もう武道ならぬみかん箱の上から始めさせてくださいと。
あ、なるほどね、
はい、そんなにうまいこと言えなかったですね。すいません、申し訳ないです。
頑張った頑張った。はいはいはい。いや、ほんと。で、それで、じゃあ行ってみるかと、オーディションに。
はいはい、そう
です。そして行きました。
で、行って、うん、で、どうやらなんですけど、うん、オーディションって、まあ、複数の方が受けるのがオーディション
じゃないですか。たくさんいますよ。うん、
なんか、多分、まあ、エマージェンシーだったんですよね。
ああ、なるほど。
僕が。
そっかそっか。
うん、もう、だから多分、誰も いなくてと言っちゃうと、僕的にはラッキーなんですけど、行ったら、結構ですね、決まったんですよ、その日のうちに。
お、
歌って帰りにもう決まったんですよ、
うん、
でさっきの冒頭の、
はいはいはい、
喫茶店の名前決めるところにつながるんですけど、
芸名は決まってるだろうなって、はい、決めつけられてる感じで、はい、でみたいな、
いやもう僕こう見えて初見で譜面読めないタイプなんで、パソコン使って前日にいただいた譜面を一生懸命打ち込んで、あ、なるほどこういうメロディーなんだっていうのを、何ですかね、ワンクッション置いてメロディー一生懸命覚えていってるから、もういっぱいいっぱいじゃないですか、言っても。ただまあ何もこうですし、雰囲気もこうなんで、ちょっとハッタリっていうんですか、
まあ現代風に言うとチャラいんですね。
チャラい感じで、そうですね、
でしかもニュージャックだよ。
そうですね、
はい、
そんな感じだったんで、相当テンパって言いましたね、うん、で、うん、あまりにも、うん、その激動に人生が転がった一日でしたよね、振り返ると
一日で
ね、
コロッと変わっちゃったんですもんね、
はい、いや本当ですね、
へえ、
いや本当ですもん、それが何日か覚えてないのが残念なんですけど、
いや、
まあ、そんなもんですよね、本当に。
は
い、
ニュージャック拓郎が誕生したわけですね。
誕生しましたね。おかげさまで。
はい、ちょうどいいところで、ちょっとじゃあコマーシャルです。はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ニュージャック拓郎さんの、あ、俺でした。
皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。皆さんは、猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで、猫ぷっ
今までの猫の尻尾とは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや面白いな、ということでついに、はい、ニュージャック拓郎が誕生しました。
誕生しました、
ね、
はい、
まさかの、
はい、
さっき冒頭でね、
はい、
そんなに期待してなかったんでって、あ、それはそうだ、いきなりちょっとオーディション行ってみないかっていうんじゃ、はい、まさかね、
うん、
どういうで、うん、だからそういうことでも戦隊ものっつっても、
はい、
その頃は見てるわけじゃないでしょ。
そうなんですよね、
普通にね、
はい、
普通の人だもん。だって大体小学校高学年ぐらいから、
うん、
普通卒業するじゃないですか、
うんうん、
ね、僕でさえ中学1年の時に卒業しましたもん、一回、
はいはい、
すぐ復学しちゃったんですよ。
はい、
だけど普通は大体そこでそのまま卒業したままですよ、
はい、
ね、それが戦隊もんだと。
そうなんですよ、
うん、
ちょっと正直、
うん、
まあ、やってたのがロックホークだったんで、なんだろうな、ジャンルとしておっしゃるように、
うん、や
っぱ抵抗がなかったかあったかっていうと結構あったんですよね、うん、
はい、
ところが、うん、曲がいいじゃないですかね、
はい、
いや、デモを聞いた時に、
うん、
まあいわゆる、うん、その何だろう、ああいうのなんジャンル的に何ていうんですかね、いわゆる分かりやすい、
うん、
アニソンじゃなかったっ
ていう
か、
うん、はいはいはい、いきなりがなりからね、
そうですよね、
いや天神だーって、うん、画期的でしたよね。まあ今まで、
はい、
割となんかこう緑の血を太陽なんとかとかみたいなね、
うん、そういう
割と、
うん、
割とこう、
うん、
赤い太陽がどうしたとか、
うん、
例えばね、緑の平和を守ろうよとか、
うん、
割とそういうこうやっぱヒーローの歌だから、
うん、
割と貧困法制というかね、
うん、
なんか朗々となんか元気よく歌うみたいなのはこう今までもね、
うん、
こう地球にピンチがやってきてどうするみんなとかね、
うん、
なんかそういうような感じだったのがいきなり天神だーですから、
はい、叫びってその辺からですかね、うん、なんかその戦隊もの主題歌叫びが入っているっていう、
ね、だからすごいその斬新だったし、
うん、
でだからそういう意味ではなんじゃこれはっていうのはね、うんうん、僕らそのオンエアで聞いてね、うん、いきなりこう でしかもあれはアバンタイトルだったん で,、はい、で毎回あのちょっとドラマの一部がちょっと流れてきて、そんでいきなりこう天心だーっつって、なんじゃこれはウォウウォウウォウって、はい、
その後もう一回さらに
気力だってはーみたいな、はい、でしかもその中国憲法のね、なんかこうあそこで名乗りがね本当に一番今までの中でまあかっこよく、まあ、僕ら的に言うと複雑になったもんですから、うわこれ完璧にこう再現するの難しいみたいな感じでね。
なるほど。
だからそういう意味ではこう本当に斬新な、斬新だーみたいな、ね、本当
あそれ言えればよかったな、ね、失敗した。
いやでもあれですね、あの歌聞いてあれ見たらもうみんななんとかだーって何かを言いたくなっちゃうんですよね。
そうそうそう、
だから未だにあの天心だっていうのもみんなで歌ったりしますし、なんかあるとなんとかだーってすぐ、大連ちゃんのあれでしょっていう、
未だにミクシーとかでなんかなんとかだーってちゃんと、
そうですね、マスター、
あー3つに2、2、ちっちゃい2、ちっちゃいや3つ、ちっちゃい2、2つみたいな、でびっくりマーク4つみたいな、
みんなやりますよ。
なるほど。
やっぱ未だそここだわりは、
こだわりはある、
あるあるある、なんとか今日は、今日はライブの日だー、あが小さくカタカナのはちっちゃい2、2つ、そうそうそうそう、するするする、いやだから本当印象に残るね、やっぱり戦隊曲の中でも名曲のね、中の一つじゃないかなと思いますけど、
なんか
それをね、
はい、ちょっとテクニカルだなっていうところで難しいなと思ったんですよ。もうそれがまず一番印象にありますね。だからなんかあのアニソンに対する抵抗がそこで吹っ飛んだっていうか、あの歌を覚えることの方が大変で、逆に言うと
なんじゃこれはっていうね、
はい、
いや子供番組じゃねえじゃんこれ、なんかすごいじゃん、
そうですそうです、
なんかすごいじゃん、
もうそんな感じですね、
あのエンディングもね、はあ、はあ、はあ、はあ、みたいなね、ほんでもう軽快なね、大連じゃって軽快の中にもこう力強く、はあ、はあ、はあ、っていうね、
はい、
やっぱエンディングはこういうやっぱりヒーローソングの、ヒーローのエンディングで元気があっていいな、まあ、最近どうしてもエンディングってちょっとバラードでみたいなね、こうやって傾向もありますけども、やっぱりなんかね、大レンジャーというまあそのキャラクターというかその世界観というのもあるんだと思うんですけども、あれはちょっとね斬新でして、本当にそれこそ、それをやることになった、
はい、
でも、まあ、さっきのレコーディングは大変だった、
はい、
ね、結構ディレクターさんから、
はい、
こう大丈夫何度も、
そうです ね、
まあ、名物ディレクターさん、あの時代ですからね、
あの結構厳しい方で、
ね、もうみんなあの影山博信さんとか、はい、みんなあの洗礼を受けてるから、
はいはい、お話聞きましたね、はいはいはい、
ただあのそれこそ影山さんにお話聞いたら、いや丸くなったね君の時はっていう僕のことを言ったら、なんか確かにちょっと言葉の暴力を浴びたんですけど、ああこういうこと言っちゃいけないの、暴力とか言っちゃいけないですね、
大丈夫だよ、
でも厳しい厳しい
厳しい、ね、
厳しい言葉を
知った激励、
頂戴、
知った激励があったんですね、
そうですね、はい、まあそれはあったんですけど、なんかまあまあでも、あのそれこそなんか普通にあるレベルなのかなっていう、心地よいぐらいな、スポコンぐらいの感じだったんで、じゃそこは全然意識しなかったんですけど、後々に名物ディレクターだっていうことを伺って、はい、
逆にほらそういう先入観がなかったから、あこういうもんなんだって思うと、
あ
れだよね、だから他のレコーディングの現場とかなんかを知ってると、なんでこんなに言われなきゃいけないんだって、例えばそういうのあるかもしれないですけど、逆にね知らない
が、
逆に候補そうしたのかもしれないですね、
そうですね、
それででも実際にそれがレコードになりました、
はい、
ね、
感動しましたね、
またレコードだし、もう CD だよね、でもレコードじゃねえや、あのターボレンジャーの時にレコードから CD 変わってますからね、
なるほど、
そうなんですね、
そうそうそう、
あ逆にそこまでレコードだったんですか、
そう高速戦隊ターボレンジャーから CD になりました、そうそうそう、それからレコードですから、
そっか、いやでも世代的にはちょっと羨ましいんですよ、
あ
ドーナツ版で欲しいですよね、
あそうなんです、
自分の
なるほど、ジャケットも大きいしね、
はいはい、
なるほど、
で当時はあのシングル CD だったりすると、はい、ちっちゃい
から、そうなんですよね、
すごいね、
ちょっとコースターぐらいな感じですよね、
そうそうそうそう、そうかそうか、
カラスもあんまり避けていかないっていうね、
あカラスも避けないね、小さくて
小さくて
直径が小さいから、
そうなんですよ、
ね、ああでもそうだ CD ですよね、でもその CD が出ました、
はい、
ね、手にしたらどうでした
か、ここがちょっと僕失敗しちゃったんですけど、要するにそういう状況であのお仕事いただいたじゃないですか、なのであのいわゆるなんていうんですかね、そのプロセスが分かってない
ん
ですよね、その出してみたものの、その出た後に何かあるとかいう なんか そういうケアも実はあんまりなくて、なんか出たところで終わりだったんですよ。
あ、そうなの。まあ当時は
目的には
ですかね。
で確かにレコーディングの時に、後楽園1年間来れる、みたいな軽い感じで伺って、でもう本当にその日ですから、いやいや1年間来れるってなんかちょっとごめんなさい意味が分かんないですけど、
最初だよね、
話になり、
後楽園来れるって、いや僕野球経験そんなないですけど、
いや本当ですよ、なんかビールの売り子なのかなぐらいに、
はい、やけに言っちゃったりなんかして、時代が時代ならおのののかを超えていたかもしれない。
いや本当ですね。
そんなことない。
それはないですね。いやそれで軽はずみに返事できないじゃないですか、
1年間っていうかね、
変な話ファミリーマートのバイトもあるしなぐらいな。
そうか、当時はまだね、
まだファミリーマート、
そうか、バイトリーダーですか。
バイトリーダーです。
バイトリーダー、そうだね、バイトリーダーからね、そこまでそこまで登ったのにね、
急に全部入れませんとか、
僕のバイトリーダーとしての地位どうしてくれるんですか。
もうちょっと頑張れ、正社員の道もあったかもしれないですね。
本当ですよ、スーパーバイザーです、
スーパーバイザーです、何かみたいな。そっか、そうですよね、それは急に1年っつってもね、
はい、でこれはまあ、もう当時の話で、はいはい、今のコロンビアの方とかともお話できてるんで、うん、もうオフレコじゃないんですけど、なんかニュージャック拓郎ってやつは、うん、どうやらそのポットでのくせに後楽園断ったらしいぞあいつは、みたいなことになったらしいんですよ。
なるほど。
それも知らなかったです
よ。だね、断るとどうなるかとか、そう分からないですもんね。
分からないです。
急に1年ね、できるかって言われたって、いやいや、僕バイトリーダーなんですけど、みたいな、
断ってイメージもないんですよね。
来れるかっていうか、いや、どうでしょうぐらいの文章だって。
どうでしょうって。
どうでしょうって。
そうです。
コーラフェンだけ
ありがとうございます。ありがとうございます。なんで、そういう噂というか評価を受けてることも知らずに、 その頃に僕はもういい気になって、まあ友達でも早いやつはもう子供とかいたりする年齢ですよね、
はいはいはい、
30前ぐらいですから、
そうですね、ちょうどね、ちょうどいい感じだ。
でその友達、まあまあ、中村っていう女の子、
はいはい、あ、女の子だったら、早いですよね、
5歳ぐらいの子供がいたのかな、
あ、ちょうどだ、
はい、
ね、
で
ストライクだ、
当時はまだ家電に留守電がついてて、それを聞くような
時代だったんですけど、はいはい、ま
だ携帯の時代じゃないですからね、はい、で僕ん家で買ってきて、うん、ちょっとさ、今私これ切るからさ、かけ直してさ、留守電にちょっと転信だってやんなさいよ。
命令
は、ちょっとこれからバイトなんだけど、バイトリーダーだから、
バイトリーダー
ぐらいのストレートですみたいな感じで一回切られて、ツーツー、マジかよ、
電話代もかか
るプープープープープーってかけて、プルルプル、ただいま出かけております、ご用の方はなんちゃらかんちゃら、
ピシ
ー天心だ
ー、嫌がらせかみたいな、
こんなことを一生懸命やってた僕が、後楽園断るわけないじゃないですか。
そうそう、そうだ。
でしょ、
一中村さんのね、
そうですよ。
あれ、お天使だと、バイトリーダーをちょっとね、2分遅らして、
本当です
よ、その分時給どうしてくれるんだみたいな。
ですよ。
ね、
はい。
だけど、ちゃんと断らずにね、そんなあなたがね、断るわけないよね、後楽園。
はい。
そうですよ。
で、まあまあ、そうは言いながら、カグレンジャーと、あと、ドラゴンボールの挿入歌とかは、歌わせていただいたりっていう仕事はあったんですけど、まあ、どうやらなんかそういうことになってるらしいということで、
そっか、
こっからちょっと疎遠になっちゃうんですね。まあ連絡もそんなにいただかなくなったし、でまた引っ越したんですよ僕が。
ああ、そっかそっか。
その時に、
なるほどね。
ええ、
引っ越しだー。
引っ越しだー。転居だー。
転居だー。まあ、また。
それで、コロンビアの方が僕の連絡先が分かんなくなっちゃって、要するにフリーだったんで、
ああそっか、
事務所入ってないんで、
だコロンビア的には失踪だって思ったね。
本当ですよね。
いいな、これハマるんだよ。
本当すごい
ね。万能なんだこの歌は。
素晴らしい。
そう万能だ。とりあえず言っとけ。
はい。いや、なんでそっからまあ後日談なんですけど、まあ印税とかもだから、
ああそうですね。もう過小印税
分かんないから、まあいいかやらなくて、
なんで出てきたの、いやいやいや
っていうこれが結構 8年9年ぐらいですかね。
そうかそうか、結構ね、はい、そうだそうだ、う
ん、でそんなこともあったんで、うん、まあ、さっきも言ってたちょっと勘違いして役者なんかもできるのかなってちょっと思っちゃって、まあまあちょっとやってたんですけどね、うん、まあまあ鳴かず飛ばずってこういうこと言うんですかね。
いやいやいやいや、そうか、名前変えちゃうからね、ほら俳優さんだと、はいはいはい、言うじゃなくてことじゃないから、はい、だから芸名変わるとね、はい、分からないってのあるよね。
もう分かんないですしね、もう僕なんかもう全然もうそのなんか困ったら謙遜しとけって母親に教わったんで、まあ謙遜してるんですけど
謙遜かよ。
いや本当にね、いやいや、まあ、役者のそのお芝居の世界はお芝居の世界で、ポッと入って、うん、その1日で1日3日でなんかどうとかいうことじゃないじゃないですか、
う
ん、当たり前に、
は
い
は
い
は
い、
う
ん、もう僕はその制作助監督をやってた時に、うちとらって言って、はい、その
スタッフね、スタッフがエキストラの代わりに、わざわざエキストラ呼び予算がない場合は、スタッフがそのエキストラのね、ボイスラッガーもそうでしたから、わかりますよ、
をやらせていただいた延長戦なんですよ、僕、逆に言えば。で、まあそのうちとらでやってたりスタッフでいると、うん、そのいろんな演技を見る機会はやっぱりいろいろあって、そこそこなんかこう真似事ぐらいだったりできるようになるじゃないですか、
門前の小僧でね、はい、ある程度は分かりますよね。
で、うん、そうしたら、うん、何を間違ったか、そうすまあこれ言わない方がいいのかな、あんま言ってもいいですね、アルファエージェンシーっていう大手の役者の事務所に、うんうん、まあ萩原雅人君とか今だと和久井恵美さんとか、
ああすごいところですね、
まあまあそうそうたる豊川悦司さんとか、そうそうたる方が
すごいすごい、
もっともっといっぱいいるようなところなんですけど、そこに所属しちゃったんですよ。
すごいよ、じゃ結構バーターでいけたかもしれない。
いやバーターです、もう全部バーターです、ね、ーバーター、俺バーターって呼んでって
バーターだ
バーターだバーターだバーターだよく分かんないですけども、
抱き合わせだみたいなね、
もうお酒飲んでないけど大丈夫ですかね、なんかお酒飲んでるみたいなテンションになってますけど
テンションだ
テンションだおおってちょっと感心した感じのリアクションやめてもらっていいですか。
冷静だ。
そうですね。
はい、いいな。あと何回できるかなこれ。もうディレクター苦笑いですけど。
そうですね。うん。いやそれで、うん、それが、まあ、まあざっくりですけど7、8年その、はい、お芝居っていうか役者の方の時代がありつつですね。
はい
で、うん、結婚式に、
はいはいはい、
呼んでいただいて歌うっていう唐突に、はいはいはい、ある日そういう指令が来るわけですよ。
はあ、
コットポトロから、
はい、コットポトロからね、
よくわかんないんですけど、ね、
コットコットポトロからね、それでちょっと関係者が結婚するということで、はい、大レンジャーの関係者にの結婚式があるから、はい、まあ、来てくれと言われたわけですね。
はい、でもここもう嬉しいじゃないですか。
はいはいはい、
で本意気で歌ったのは、はい、録音以来ですから、逆に言えば。あと中村くんの、中村さんの
電話の時と。あれフルじゃないから。あれフルじゃないから。
いや、フルでやりましたよ、
フルでやったの。いい人じゃん。
フルで歌ったんですか。
あ、もう絶対、全身
気持ちがね。
気持ちがね。気持ちがね。気持ちがね。
全部歌った。
フルで歌ったら、ちょっとバイトリーダー、ちょっと遅刻もいいとこだよ、
ね。5分くらい遅刻しちゃう。
あ、びっくりした。さっき2分来ちゃったら、10分遅刻するよね。
そうですね。そこそこ自分が好きじゃないですか、それ。
そうだよね。
それじゃあ。
じゃあ結婚式の時に、はい、じゃあそれが本当にレコーディング以来で、はい、その結婚式の司会をやってたのが私です。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、へえ。
そうそうそうそう。
じゃあそこで、
はい、
出会
っ、そう、あの時に、
初対面
ですね。あ、入社拓郎さんですか。
はい、
で今梅田さんっていう名前、あ、梅田さん、梅田、梅ちゃんみたいな、あれだったけども、
そうですそうです、
わーで出会いましたよ二人が、あっと、
すいません、なんか長いこと
言っちゃいました。二人が出会ったところでじゃあちょっとコマーシャルだ。
はい。はい、ショッカー小野の秘密基地へようこそ。あなたのニュージャック拓郎です。いやいやいや、あなたのニュージャック拓郎です。
楽しいよ今日は楽しいな、何回いけるかな、絶叫だ。
そこですか、そこ
が楽しい
ね。ということで、その大レンジャーのね、はい、関係者の方の結婚式で、うん、そうですよ、紹介されまして、
はい、
司会ショッカー大野とですね、はい、ニュージャック拓郎が出会うわけですよ、
うん、
ね、
うん、
で、あ、そうですか、でそこで本当の生歌を聞きまして、うん、いやー感動しました。うわ、いるいる、本物本物だと思ってね、えかっこよかったですよ、
うん、あれどうなんですか、もう、うん、ヨガヨなら死亡説とか流れてもいいぐらいな感じですよね。
いやいや、だからどこ行っちゃったんだろうねって、 で探しようがない、どこ行ってもニュージャック拓郎じゃ探しようがない。
そうですよね。
出したら一方その頃ニュージャック拓郎さんはお名前変えてたらわからんわ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ね、そして、はい、だからそこで、出会ったのをきっかけに、
はい、
で実はスーパー戦隊スピリッツというライブがあるんですよ、うんうん、ということで、うんうん、ぜひ今度来てくださいよって話になって、
はいはい、
そしてスーパー戦隊スピリッツに来てもらった。
なるほど。
あれ、ね、何年でしたっけ2003年1回、
うんうんうんうん、
ゼップで何かやりませんでしたっけ。あの
やったやった。だからね、ゼップでね、あ、戦隊の前にごめんなさい、スーパーヒーロースピリッツだ。
そうですよね。
夏そうだ、戦隊がまだあれじゃなかったんだね。
あ、
そうだ、夏のね、
ス
ーパーヒーロースピリッツで、はい、ヒーロースピリッツだったんだけど、そこに佐藤健太君とニュージャック拓郎さんが2人ね、同時で初出演だったんですよ。
はい、
そうだ、それ最初だ。
はいはい、
そうそうそうそうそう。あ、思い出した。それで、その時に、で、おそらく、佐藤健太くんが出る時は、漏れなく、あの、彼もレッドだったんで、漏れなくね、あの、ターボレンジャーのブルーターボのね、あ、来るぞと。もう、だいたい二人、朝倉慶也がね、仲良しだから、
そこ。
だから、そこね、漏れなくね、あの、健太が来るやね、漏れなくね、あれだよ、朝倉来んだよな、って、僕の中では、とってもそれがね、あの、確信として分かっていたので、そうなると、ニュージャックさんね、俺、呼んだはいいけど、あの、こっちはなんか役者二人来て、わーっと盛り上がってるのに、なんか、あの、いや、歌はすごい盛り上がるのは分かるんだけど、なんかこう、ちょっとこうね、賑やかしじゃないけど、友情出演みたいな感じできないかなと思って、で、あの、実はですね、うんうん、私はあの全スーパー戦隊シリーズの中で、
はい、
一番仲のいいのが大レンジャーの仲間なんですよ。
うん、
だからすぐそれで僕和田圭一君に電話して、
うんうんうん、
で今度さ、あの入社拓郎さんが、
はい、
あの出てくれることになったんで、もしよかったらさ、あの羽村 A ちゃんと来ないって、
はいはいはいはい、
そしたら向こうターボレンジャーもレッドとブルー、こっちもレッドとブルーならちょうどいいんじゃないかなと思って、そしたら来てくれて、
はい、
で2人とも来てくれて、それでこう、うん、そこのコーナーだけちょっとこうそういう、
うん、
あのお二人ね、初見参なのでこんな応援が来てくれましたよ、うんうん、みたいなことで、
そうですね、
やったんですよ、
はい、
そしたら何をどうあれしたのか、なんかね、役者さんがいっぱい来てたんですね、
うん、
あのね、コットボトルがね、なんかね、なんか無駄に呼んじゃったんだね、なんか、なんか知んないけど、
はいはいはいはい、
なんか知んないけど、いっぱい呼んじゃって、ほんでね、で、あれ、あの時は、だから僕も、あれかな、ちょうど、腕を怪我してた時かな、
あ
かな、
そうですね。
ね、
うん、
それでね、だから、あの、退院して、そうだ、まだだからね、抜歯
殴りとかが
そうそう
ちゃんとできない感じです
ね、右手ができないっつって、で、抜歯してなかったんだ、
まだね、はいはいはい、
そうそうそう、それで、その時に、だ僕入院してる先にね、もうだから留守電、ほら病院だから、あの携帯ダメなんで、あのオフにしてるじゃないですか、
はい、
ただ、あの夜、ちょっと屋上に上がって、あのつけてみると履歴がいっぱいババって入って、うん、コットボトルから、
はい、
で誰々さんが来ます、誰々さんが来ます、誰々います、うん、いや、あの歌手の方のイベントだから、
はい、
あんまり役者さんを何でもわーっと来てね、うん、いやそういう限定で今回は、うん、あのニュージャックさんと、ね、健太さんがね初だから、うん、そこの部分はちゃんとそういう風にしましょうってしたけども、
うん、
何でもかんでも考えなくて、
うんうん、
呼ぶのはちょっとあれだよってことで、うんうん、注意したんだけども、
うん、
結局もういろんな人に声かけちゃったから、
うんうんうん、
なんか10人ぐらいで、いろんな俳優さんがね、
そうですね、
なんか楽屋に来てるっていうんで、で、バースデーソングの社長も、ショッカー、どうしよう、いや、どうしようって何、うんうん、言ったら、みんな出てくれるかなって、出てくれるから、頼みゃいいじゃんよって、
うんうんうん。
で、言われたこの役者たちも、でショッカーさん、僕たちどこ行けばいいんですかって、うん、知らねえわ、俺が呼んだんじゃねえわ、
まあ、
とか思ったんだけど、
ね、
ただ、メンツ見ると、唯一そのライブで知ってる顔が俺しかいないから、
うんうん、
みんな僕のとこ来て、
ど
うしようどうしようって言うから、そしたら、あの、社長は社長で、みんな出てくれるかな、じゃあ、直接やんなさいっつって、
うん、
そしたらもちろん役者さんだから、うん、ステージ出るのはね、あの、やぶさかではないですよ、と。わかった。じゃあね、途中で、影山博信さんがね、なんかジェットマンかなんか歌うから、そしたらね、その歌を聴いたら降りてきなさいと、
うんうん。
ね、で、串田明さんが宇宙刑事歌ってる間に降りてくんだよ、みたいなね、なことを言って、それでね、10人ぐらいみんな楽屋に待機させておいて、
うんうん、
それで拓郎さんと健太さんのコーナーになって、うん、でそこで、ね、レッドブルーレッドブルーに来て、うんうん、でちょこちょこちょこっとちょっとそのコーナーが終わって、うん、今日はそれだけじゃないんだよ、
うんうん、
っていうことで初めてスーパーヒーロースピリッツじゃなくてスーパーヒーロー大集合っつって、うんうん、 十何人ダーッと、あの中継地シャリバンだろう、うん、みんなわーっと来て、でなんかみんな一人一人にあの変身ポーズとか名乗りとかやってもらって、でうわーって盛り上がった、うん、結構だからあのスーパーヒーロースプリッツがすごかったっつって、うんうん、まあ、ファンの人はお喜びなんだけど、
あ、なるほど、うん、で
も
そうですよね、
でも本来の趣旨とはまたちょっとあんまり変わっちゃうから、毎度毎度同じことはできないよっていうことでね、
まあイレギュラーで、
でその後なんだ、その後戦隊なんですよ、
そうですね、
ね、はい、そうそう、それで思い出した、それで戦隊の時にまたあのバースデーの社長が、うん、誰か呼べないとかから、うん、呼ぶのは簡単だけども、あのやっぱりそこはねちゃんと節度を持って、歌手の方のライブなんだっていうことをね、うん、やっぱ大前提なんだからっていう話で、うん、でじゃあまあ時としてまあポイントポイントでね、うん、誰か来てくれたらじゃあそういう話はありかもしれないねっていうふうに、まあ、そういうふうに変わっていったんだけど、そうだ、それでスーパーヒーロー来てもらったの最初ですね、はい、そうだ、
それがだから、うん、おそらく、うん、その結婚式が2002年ぐらいで、スーパーヒーローが2003年じゃないですか、2004年のスピリッツ、
そうそうそう、はい、僕そうそう12年前ですから、僕あのこの怪我が、
はい、
あ、だから間違いないです、2003年です、はい、怪我が、
そうですよね、
はい、でその年に来ていただいて、
はい、
そうだ、それスーパーあのねですわ、
うん、で僕は割とあれなんですよ、あの言っても初めてじゃないですか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうスタイルの、
ね、ライブにとかね、出てるのは、うん、
あ、毎回こうやってその役者さんが、うん、
来るのが当たり前
だと、
ほら、また初歩的なね、あのディレクターにどんなにガンガン言われても、あ、こういうもんだっていう、
ね、そうですそうです
そうです、ね、毎回役者が来るんだと、ね、違う違う、あの回だけ、
これあ確かいや全然もうこういうもんだなって思ったんで、全然あの嫌がってるとかじゃなくて、これ一回なんかお茶とか飲み帰っても大丈夫かなっていう、もうすごかったですもんね、皆さん、
はいはいはいはい、
ちゃんとショッカーさんがきちんともう、うん、あの一人一人なんていうんですか、いじってっていうか、
やっぱ来た限りはねちゃんとね、うん、やっぱりいじんなきゃね、うん、そこは、
でも感動してましたもん、だから僕はステージの上で、うん、あ、そうなんだあの人とか普通に、でもまあ、うん、ちょっと顔には出さないようにしてましたけど、
出せよでも本当その頃から本当にこう親しくさせてもらって、で、あの、このね、猫のしっぽさんがね、はい、あの、やってくれた、あの、
ね、
上野の、
はい、
ね、
うん、
アニソンカーニバルに上野の時には、はい、もう飛び入りで出てきてもらって、
はい、
その時、ちょっと会場にニュージャックタクロ来てるみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと、歌っちゃいなよ、なんつって。
そう、
いや、そんな急に言われても、あれ何も用意しないですよ、うん、大丈夫、カラオケ持ってるから、俺がって、マイカラオケ持ってったみたいなね。
いやね、あれは、正直、
うん、
夢の一つですよね、あれって。
ああよかった、嫌だったってことで、ドキドキしちゃった、
うん、だってもうあのシチュエーション、要するにお客さんで見に行ってる体の、うん、その歌手に対して MC の方が、うん、あれあそこにいるの拓郎、拓郎じゃないちょっとなんつってちょっと降りてこいいいかななんつっていかにも、いや俺普段着だからなんていう感じでこう降りてきてんで、なんか、オケとかないっすよね。ね、ちょオフ目でね、マイクで。オケとかないっすよね。ぐらいな感じを、わざと聞こえるように言うみたいな。そうそう
まあ、ここにやっぱりね、5年間 の, あのカラオケ修行の、やっぱり助監督として、また芝居を見てるから。
ね、それをやりたくて頑張ってる人たちが何万人いると思います。俺はそれができたことがもう死んでもいいと思いますね。正直。
いやいや、知らないで。
あれはね、もうその歌い手冥利につきますよ、その。
あ、嬉しい、そう言ってもらえると。
本当に。
いやいや、やっぱりどうせならなんかちょっとそういうちょっと面白いね。
はい、
サプライズの方が、ね、楽しいから、うんうん、やっぱり、ね。
会場もでもすごい盛り上がります
よ
ね。私その時会場に普通に座って。
そうですか。そう
そうそう。あ、そうですか。
はい。
そうだ、仕事以外の時はもう好きだから基本的に、だからやっぱり客として聞きたいって言って、
はいはい、
そう
今思ったんですけども、その選択肢ありましたね、
うん、
会場が盛り上がらないっていう選択肢怖いですね、
あ、それ怖いですね、
いや
誰
っ
ていうね、怖っ、
そんなバカな、
なんだよ、大丈夫、
あ、そうですか、
絶対だ
よ、ないない、
絶対の
過去に振り返ってドキドキしちゃいましたから
絶対の自信があるから呼んだんだから
さ、そうですね、
だからそういう構成にしたんだよ、大丈夫だよ、任せなさいよ、
構成といえばチャーリー構成さん感動しましたよ
びっくりした、
あの時ね、あの時神戸から来てもらってね、
はいはい
はいはい、
あれはバビっちゃいましたね、
バビっちゃった
ね、ビビったの上なんですけどね、
バビってる上のバビ、マンモスラッピーみたいなもん
ね、そうですそうです、
そうね、橋本さんもやめたねみたいな ね大阪の
悔しいわもう、ね、 笑っちゃったわ。本気で笑っちゃいましたよ。
はい、いやでもああやってこうそういうつながりがあってでこうしてでまた戦隊とかでねまたご一緒して、
はいはい、
で、最近は、ね、どういうお仕事をされてるんですか。
これがですね、まあ言ってみればまた転身してるわけですよ。
転身だ一応ね。
ちょいちょい転身、
うん、
あすいません、あのね、ちょっと違いましたね今
転職だ。
あ、そうです。今テレビ番組のプロデューサーみたいなことをちょっとやらせていただいてですね。
おいおいおいおい、
まあまあ扱ってる番組がどうのこうのって話じゃないんですけど、うん、なんか最近の夢というか目標は、うん、まあお世話になったアニソン系の企画をなんかプロデュースでやりたいな
って。いいじゃん、ぜひぜひ。
まあなかなかそれこそ、うん、簡単に役者になれない、簡単に歌手になれないように、うん、簡単に番組ってできないと思うんですけど、まあ、まあまあでもそこに一歩近いところにいると思うんで、
うん、
真面目か俺。
いや
秘密基地100人目のゲストかもしれない。うん。ニュージャック拓郎さん、こんにちは。
こんにちは。
子供の頃。いい声、いい声じゃない、いい声じゃない。真面目だから、真面目。そうか、番組的には今日92回目なんですけども。
そうです。
そうか、複数で来られてるゲストの方とか
も。うわ。そうなんですよ。
数え方マニアック。
ね、
そうすると、ちょうど100人目だ
はずですか。
はい。
いや、この、模索しが言うなら間違いないです。
ありがとうございます。
データベースだから、この
人。なるほ
ど。すごい。よ、100人目。
ありがとうございます。
よ、
はい。
はい、というわけで、子供の頃大レンジャーの主題歌を聞いてかっこいい歌声だな、オープニングもエンディングもめちゃくちゃ大好きで、どんな人が歌っているんだろうと思ってたんですが、
うんうん、
大人になってスーパー戦隊スピリッツでニュージャック拓郎さんにものすごく感動しました、
はい、
でいくつか質問があります、
はい、
1. カラオケで大レンジャーのオープニングとエンディングを歌う時のポイントを教えていただけませんでしょうか。どういった点に気をつけて歌われてます か, かレコーディングの時の話なども聞きたいんですけれども、何か秘話などあったら教えてください。
あ、
レコーディングの話はさっきね、
まあ、そういうことですね、はい、
ポイント
じゃあその部分で言うレコーディング秘話とちょっと混ぜると、うん、天心だの言い方あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれいろんなパターンでやったんですよ。
うん、
そっか、
もうすごいところだと、
はい、
天心だーっていうところから、ちょっと感想ね、風ですから。
はいはい、
天心だー
って、もう本当にそこから、ちょっとポップな感じで、うん、天心だーっていうのとか、
そっかそっかそっか、はいはい、
つながるんだ。
あるよね、それもあるあるある。
で、どれ行くっていうのが結構あってですね、うん、で、スタイルになったんですけど、気をつけるところは、あそこで息切っちゃって喉が飛んでも怖くないっていう勇気を持つことですかね。
いきなりバーンってい
っちゃっても、ね、
もう、うん、もうあそこで掴まないと、
うんうん、
この曲これからこのテンションで歌うよっていうことが伝わらないので。
あ、なるほど。さあまず最初だからとか言って調節せずに、
そうですそうです、
うん、
ラストまでも持つように天心だー。
ダメです、ダメです、ダメです。
もうここで振り切っちゃう、天心だーって。
そうすると、うん、あれ結構僕自分の曲でも、うん、コンディション悪い時出なかったりするあれ結構高いんですよ。
まあ、そうですよね。あるあるある。
で、その時に、かすれて出なくなっちゃっても、
はい、
助けてくれるんですね、みんなが。最初からフルマックスで行っておくと。
はいはいはい。
でも、力抜いて途中でガッツって弱くなっちゃうと、ま
あ、
なんで、あれ、本当にプロあいつぐらいな。ねじゃないですか。
そうか、天心だって声が上がっても、ウォーウォーウォーってみんな助けてくれるから。
はい、
ああ、なるほど、ね。
まあ、ある意味、最初から飛ばしといて、同情を引くっていうのがポイントですかね。
ああ、知能犯だな。
最初から飛ばしといて、こう、みんなをこうガッと巻き込んで、
ああ、ありがとうございます。
心を掴んじゃう、こっちのもん
ね。ね、そういう言い方が適切ですね。すいません。
すいません。
はい、続いて、質問2。
はい、
ニュージャック拓郎さんは、
はい、
梅田博一さん。
はい、
これは X に10と書いてバッテンさん、
はい、
バッテン、
はい、勝俣美紀夫さんなど、はい、いろんな名前があるようなんですが、
はい、
どのように使い分けされているんですか。
どのように、なるほど。
これじゃあ分かんねえな。これ勝俣美紀夫さんって出てたら絶対ニュージャックタクロと思わないもんね。
ですね、はい、
バッテンさん
って誰。由来はそれぞれあるのでしょうかという。
当時は、うん、ヒーローものと悪役を同じ名前で歌っちゃいけなかったんですよね。
はあ、はあはあはあはあ。
で、だから名前変えなきゃいけなかったんです、僕。
そうなんですか。
そういうことがあったんだ。
はい。
は
あ
は
あ
は
あ、で、
はい、
その、全部喫茶店で決まったんです、それ。
あ、
バッテンは、
はい、
あの、ふっと見たところに、カレー10倍っていうのがあったんですよ。
ああ、10倍カレーね。
で、はいはい、X10 って書いてあって。
あ、そうだ、カレー10だ。
で、それ、あれバッテンって呼んだら面白いかなって思って、で、その、札が、
うん、
あの打ち合わせしてた方の背中にあったんで、
うんうん、
バレないと思って、じゃあバッテンってどうですかって、うん、X10 って書いてバッテンなんですけど、うん、なかなかちょっといいと思いませんぐらいな、
うん、面白いね、でもなりましたよ、知らないと、
はい、
で帰り際に後ろ見かけてふざけんなよ、ふざけんなよ
10倍かよ
食わすぞ、
はあ、勝俣美紀夫さんは、うん、もうちょっと今個人情報の観点であれなんですけど、
うん、
まあ簡単に言うと初恋の人ですかね、初恋の人のちょっと、
ああ、ちょっとパラ、あの名前をね、
名前をこう、
男の名前でしたよね、
パラパラっとこう、あちこち組み替えて、
アナグラムにした感じで、あ、そういうの大丈夫
だ、
そのまま使ってなきゃ
だ、そのままではないですけど、
初恋の人って言ったんで、初恋の人が男性なのかと思って、
男性かと思っちゃってね、ああ、
そういう解釈でも大丈夫ですけど、
大丈夫なんだ、
いや、大丈夫かどうかは分からないですけど、
男色だ、
男色って言います
か、男色、男色、男色だ、
はい。
つまえちゃった。はい、大丈夫ね。
使い分けはそうなんですね。じゃあ、はい、
そうですね。だから使い分けという意味では、
うん、
ヒーローは、まあ、そんだけ歌ってないですけど、ニュージャック・タクロがヒーローで、
うん、
他はなんか、
う
ん、
そういう
程度、ね、番組が違ったり、
うん、
あと、俳優さんの時の歌ったとかね、だったら、
名前と当然
違うんですからね、はい、そういう名前を使ったり。
あと、もう一つだけ、
はい、
パソコンに、
はい、
あ、とかホームページに、はい、特技はパソコンのタイピングとあったんですが、はい、資格など持っているんでしょうか。
資格はないですけど、
うん、
結構早いですよ。
早いんだ。
え、
嘘ですって言うかと思ったんです
けど、
タイピング、
いわゆる今なんていうんですか、あれタッチタイピングっていうのかな、ブラインドタッチって言っちゃいけないですよね、今。
あ、違うんですか。
あ、まあでも、まあそんな感じのことでしょ、
そうそう、
水に
バーッと入る
でしょ、
あれは早いですよ、もうってやると20文字ぐらいバーッともう入ってる。
どこで鍛えたんですか、そのパソコンの音源を打ってる時とかは関係ない。
それが、あのさっきの話ともつながるんですけど、うん、あのコンピューター音楽あたりの、
あ、そうかそうか、
それが結構早くて、でもあのあたりのやつって日本語が書いてないんですよ、もう全然。
あたりはね、
あたり、もうアルファベットしか書いてないので、まあまあでもあのローマ字打ちだとアルファベットだけでいけるんですけど、なんかあの効率が良かったんですよね、覚えた方が当たり前に、
当たり前に、
当たりだけに、当たりだけに、
ね、
当たり前だろクラッカー的な、
ね、はい、藤田誠さんじゃない
ですか、ね、そうですね、すいません、はい、セサミ配置もよろしくみたいな、
ね、大丈夫です、
すいません、
前田正解俺全然わかんない
何
手なもん屋さんとかさ、もう全然すいません、わからなかったら手なもん屋さんとかさで検索してください、
はい、
はい、で、まあ、そういうのを覚えるゲームがあったんですよ、
うん、
あのなんかそのゲームをクリアしてると、
ああ、
そのうち、
うん、
打てるようになってるよっていう、それがですね、あのそれにはまりまして、はい、資格といえばまあそこですからね、
ああすごいね、はい、
うん、
だからもう俺なんか金打ちだからね、
はい、
全然
金打ちですか、
もう金打ちですよ、
金打ちの人は尊敬しますよ、でも、
あ、
理屈的に言うと僕らの倍早いんですよ、
う
ん、
あ、そう、あ、
そう、でも早くないですよ、
一つですもんね、打つ、
うん、そう、一個だからパッてやるし、でも早くないよ、いや、むしろだから、あのローマ字打ちの人はもうバッてやって二つ持って、例えば NI で2とかね、
これは
ただ2って押し合いだけなんだけど、
うんうん、
でも絶対多分 NI の人の方が早いですよ、
うんうんうん、
すげえなと思うもんだって、
うんうん、
あ、あります、あります、うん、あの喋っててなんとかですを、
ね、すごいですよ、
え、はい、ですか、
実数企画で、実数企画でみんなね、やれるからいいですよね、
うんうんうん、
ひどいのほら、あの、あいうえおの順番のキーボードって昔ありましたよね、ものによっては、ものによっては、さすがにそれではないけど、僕はちゃんとあれだけど、逆のやつですけど、
うんうん、これローマ字打ち、
むしろあれはお年寄り向けに作ったらしいけど、うん、むしろこれ混乱するぞって、他ではそんなキーボードないから、
うんうん、
あいうえおの順番になってるの、
うんうん、
ああ、だから、まあ、それはさすがに違いますけど、
ね、うん、始めたての頃は、うん、どうせだったらあいう順に書いといてくれた方が、ね、ひらがなを探すのは大変だから、うん、
全部あの人差し指だけで1本でやるみたいなね、
あの ATM のボタンみたいな感じで、
ね、
うん、50音順並んでたらいいですよね、
そうそうそう、
はい、と思いましたけど、
ね、うん、
あれがね、まあ、ちょっとしたあるあるですけど、
うん、
金打ちをされて、
うん、
された方が使ってたコンピューターに知らないで、
うん、
座っちゃった時の、
うん、
あの打った後のあの切ない日本語、 あれがね、
私もやったことあります、それ、
あの、はい、デリート系を消していくのが切ないんですよ。
何じゃ暗号になってる
って
、
ってる
んね、はい、まあ、僕らもその逆が多いですから、ね、そうですね、あれ違う、あれあれ、うんうん、あ見たら A ってな、 A じゃねえわ、うんうん、A にしてくれよみたいな、そうそうそうそう、ね、はい、あでも早いんだね、
うん、
そこ食いついてきますかね、しかし、ね、こんだけ喋っといてなんですけど、
いや、あのモザキチってそういうやつです
か、そうなんですか、
そうそう、だからデータベースや
って
る、よくよくよく細かいところ、
僕あれですよ、だって、うん、エクセルですか、一番好きなソフト、
なんかいいですね、
俺関数書かせたら結構いきますよ、
表計算とかそういうのも、
もちろんです、もちろんです、もちろんです、大好きです、もうなんかね、だからそれもあれにサイコロ野球につながるんですよ、
そっか、
データ出すの大好きなんで、
なるほど、
なるほどね、
もうエクセルの関数見て、
はい、
いい関数だなっつってボレボレしてます、
すごい、
関数見ながらウイスキー2杯ぐらいいけます、
いいじゃん、いけちゃうんだって、そんな
好きなソフトエクセルですはすごいですね、初めて聞きました、
あそうですか、はい、
じゃあ俺でもそういう感性をこれからねちょっとこう磨きながら、まあ、でもプロデューサーとして
じゃあ、ね、はい、としてだったらそのデータとかそういう
の、そうそうそう、視聴率なんかもね、まあどうしても、ね、切っても切れないあれでしょうけども、
はい、
ね、あでも結構ほら最近は深夜とか、はい、まあ、地上波なんかでも深夜とか、あとこう UHF 系なんかだと割とゴールデンな感じに、結構声優さん番組とか、
そうですよね、
アニメ系の番組、ね、影山さんたちがやってアニソン番組なんかも結構長寿番組だったりとかしてるんで、で結構ね若手の声優のことは最近アニメっていうと、アニメとかアニソンとか言うと、どんなことがあるかと全然知らない曲のが出てきたりとか、はい、若い子たちが、やはり萌え系だから、はい、おいちゃんたちには全然何のこっちゃちんぷんかんぷんなんだけど、
京都アニメとかそこら辺の
やつですね、なんか、面白いやつってすると僕らもねこう結構、いいねとか思うんだけど、ただ単になんかこうみんな同じ子に見えるような子たちが出てきて、何やられてもなんだかなみたいなさ、そういう時にこうねなんかこう昭和とかもがっていけるような、ちょっとねアニメ番組とかアニソン番組とか、ね、
本当ですよね、
ね、なんかそういうの企画してください、
はい、
はい、この二人で
よろしくお願いします、
プレゼンテッドバイ猫の尻尾で、
はい、はい、
ちゃんと社長に後で言っておきます、
はい、もうよろしくお願いします、もう皆さんあっての梅田なんで、もうニュージャックタクロバもういいですもん、梅田で、梅田で、ダメですか、
ニュージャックタクロバさんはいて、ずっと
それはずっといて、はい、わかりました、
またやっぱスピリッツライブもあるしね、
はい、
ほら秋口になると結構ね、本当は出てほしいけどちょっとたまたまそのプロデューサーの仕事とぶつかっちゃったりっていうのがあって、はい、
うんうんうん、そうなんですよ ね、
だからこれはまだ誤解をね招かないように言っておくと、別にスーパーセンタースピリッツに出るのが嫌です、
そうなんです、
そういうことじゃないで す、
そうなんです、
決してない、
はい、
ね、ちょうどなんか大きなプロジェクトと割とぶつかるんですよ、ちょうど秋口だから、秋はね改編とかの時期ですから、
はい、
ね、そうするとプロデューサーとしてね、すいませんちょっと現場頼むなっつってね、転身だってるわけ言わん場合じゃないからね、やっぱりね、
なんかね、ちょっとかっこいい方するとあっちこっちこう守るものができつつあるっていう か、
あ
だかそっちをないがしろにしちゃうと今度こっちがみたいなことになるんで、
ね、
本当はまあ欲張りに全部やっていきたいんですけどね、
いやいやいや、いいじゃないですか、
はい、
やってくださいよ、
頑張ります、
ね、
はい、真面目か俺、
照れちゃうんだよね、シャイだシャイだ、
なるほど、
シャイだシャイだ、人をシャイだみたいに言うな、
いや言ってないから、
ね、あ言ってない、
全然言ってない、ね、爪の先も言ってないから、
ね、あそうそう
そうそうそう、
猫の尻尾なのに
猫の
尻尾
さ
ん、おお
なんか
うまくないですよ、全然
なんかもうそういう流れになっちゃって、もうよく分かんなくなっちゃって、飲んでないのに飲んだテンションになってきました、
脳内麻薬がいっぱい出てるね、もうね、もうドーパミンだとかいろんなものが出てる、でもね本当にこういろんなことをやっぱり経験されてるから、
うん、
やっぱだから話一つ聞いててもやっぱ面白いし、
うん、
でやっぱそういうね拓郎さんがこれからまたその集大成としてね、うん、それ今度はそういう番組作りとかね、はい、かイベントとか、はい、そういうものなんか作っていく、それをなんかやっぱ見たいですね、
うん、あ嬉しいです
ね、どんなことを やってくれるんだろう、う
ん、なんか、ね、その、うん、裏方とセンターに立つことと、
うん、
ほぼその線引きがなくなってきたっていうか、
うん、あ今そうですよね、
うん、自分の中で物を作るっていうことに対して、顔が出るとか出ないとか、
うん、
名前が出る出ないっていうことがあまり大きなファクターじゃないっていう気がしますね、だから企画を本当に ショッカーさんとか、あの、まあ、アニソンの先輩方もそうだし、後輩たちもそうなんですけど、みんなでやれる場所が作れたら、もう変な話、僕は出なくてもいいぐらいな気持ちとして、まあ、出ちゃうんですけどね。
出るでしょ
出ちゃうんですけどね。で、下手したら喋りすぎちゃうんですけどね。
大丈夫大丈夫。いや、俺が止めるから。
いいですね。
まあでも気持ちとしては、
わかるわかる。だからね、あの、何でもできるから、で今思い出したんだけど、あの、自分で作演出で、
はいはい、
あの、お芝居なんかも、やったりしてるのよ、
はい、
で主演で出てもいるわけで、自分で書いて自分で演出して自分で出て、でそのお芝居見に行ったんだけど、はい、何を思ったか、あの芝居の途中でね、
はい、
舞台よ、普通 の、 あの小屋、池袋の、
はいはい、
ね、小屋でね、いきなり料理始めるんだよね、
本当に、
はい、本当にもうビシャーってちゃんと消防法で許可取って、消防署の許可取ってね、いきなりね、あの舞台でね、フライパンでなんかね、野菜炒めだかなんだか、
チャーハン
かな、なんかわーって作ってね、それがまだうまそうだったんだよ、すごい。
見てる途中に食べたくなっちゃった
ね。今回ゲストが違うゲストが来て、で、チャーハンを作る対決して、2つ食べてもらって、どっち、美味しかった方がどっちかで芝居の結末が変わっていくっていう。
あ、もうすでにそのかラストはさ、それによって変わるという、すごい、昨年のなんか平成ライダー昭和ライダーどっちが勝つかみたいな、人気投票で変わりますみたいな、もうすでに画期的なことやってたんだね。
チャーハンで、
チャーハン対決
ですからね。
すごいね、仮面ライダーをチャーハンで超えた男。すごいな。だからそういうなんか奇抜な発想を。なんかやっぱするし、やっぱ着眼点が普通じゃないんだよね。
うん、
あ、これ褒め言葉でね。
ありがとうございます。
うん、
だからそういうやっぱりこう、ほらやっぱり普通な人が普通なことやってもやっぱりその、
うん、
同じものになっちゃうし、なんか普通なことしかならないし、うん、だからそのやっぱある意味での褒め言葉でのアブノーマルな、
うんうん、
ね、感じの、こう何が出てくるかわからないみたいな。なんかそういうプロデューサーがここにいるから、
はい、いやまあまあまだまだですけどね。ね、頑張ります。
いやいやいや、ぜひ。はい、頑張っていただいて、はい、ね、で、あの、なんか本当にまたいろんな形でね、
はい、
一緒にまたできると面白いと思いますんで、
はい、はい、説明願っております。よろしくお願いします、
ね、お願いしますね、はい、じゃあ、最後に、
はい、
じゃあ今この番組を聞いている皆さんにですね、
はい、
一言いただいて、
はい、
締めたいと思います。
なるほど、
い
きますよ、
どうぞ。
あー、もうだよ、
ニュージャック拓郎さんでした。
ありがとうございました。
嘘
嘘、これいかないじゃん、今、うわ、そうっすか、
大丈夫大丈夫、ね、
ちょっとごめんなさいね、変身だとか、いろいろ行こうかなと思ったんですけど、
はい、
ものすごいこのスピードで、なんか洒落たことを変身だの彼に言えたらかっこいいじゃないですか、ちょっと考えすぎちゃいました、
ね、
感じました、考えすぎちゃいました、
真面目なんだからね、普通に、
じゃ普通に、いや、本当に、今日はもう本当に、あの、秘密基地へようこそ始まって以来の放送事故になるんじゃないかと、キャスティングがね、僕誰なんだお前と。
いやいやいや、
もう一言で締めろって言ってるのに喋りすぎですよね。
ど
うも本当にありがとうございました。ニュージャック拓郎でした。みんな暑いけど元気でね。
はい。
もうだろう。
なんかいいですね。なんか雰囲気がいいです。
だからこの真面目な感じが実は、本来の、ね、ということで、今回のゲスト、ニュージャック拓郎さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったよ。
いやいやいや、もうあっという間でした、時間も。
今日前じゃずっと笑いっぱなしだもん、そうです
ね。結構爪がね。
楽しかったけどね。はい。ということで、前々回のプレゼントですね、サイン色紙。
はい。ですね、佐々木さやかちゃんの直筆サイン色紙です。大阪府のサンタさん、静岡県のアヒーさん、そして、山形県のみゆべいさん、以上3名の方に当選しました。
はい、お送りします、おめでとうございます、
はい、
そしてもちろん今回のですね、ニュージャック拓郎さんのサイン色紙もですね、3名の方にプレゼントしたいと思いますので、拓郎さんに熱いメッセージをですね、
はい、
書き添えていただいて、
で、
まあ、また番組の感想なども添えていただけましたらありがたいですね、
はい、
番組の方にご応募いただきたいと思います。3名様に差し上げたいと思います。
はい、
はい、ということでね、これからまた6月また7月、まあ、これから夏に向けて ね、またイベントもいろいろあると思いますけれども、はい、まあ暑いけど、
うん、
ね、まあ、さっき拓郎ちゃんも言ってましたけども、
うん、
まあ、だれずにみんなで、
ね、
すがすがしく、ね、送れるようにみんなで頑張りたいと思います、
はい、
はい、ということで、今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。